DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします。今回で第65回になるかと思います。ちょっと間が空いたんですけれども、今回のテーマは久しぶりに、見た名作映画バックトゥーザフューチャーですね。3部作ありますけれども、この中の第1作目、初代ですね、こちらの方を今日はテーマで語っていきたいと思います。この映画私非常に大好きで、おそらくビデオ録画、テレビ放映、レンタル DVD、オンライン配信すべて含めて十数回見てるんじゃないですかね。それくらい、まあ、気に入ってる映画というか、何度見ても面白いし、何度見ても新しい発見があるという素晴らしい傑作だと、私は思ってる映画です。そんだけ思い入れがあるので、映画の内容自体は多分2時間くらいの映画だと思うんですけれども、詳細に語っていくと映画の時間以上にかかってしまうので、今回はいつものペースでやるとまた2部作3部作になってしまいますので、なるべく2時間に収まるようにかいつまんで、この映画の魅力と、楽しい部分について、僕なりの見解を、語りたいなと思います。ストーリーもね、一応追っかけていくつもりなんですけれども、詳細に追っかけていくとですね、映画以上の時間かかってしまうのは間違いないんで、その辺はうまく端折って解説をしていきたいなと思います。で、まあ、この映画ね、僕の年代で見てない人はいないんじゃないかなっていうぐらい、知名度もあるし人気もある映画だと思うんですけれども、まあ、最近ねテレビでしばらくやってなかったっていう話もあって、平成キッズだとか、それ以降のね小中学生高校生ぐらいには意外と知られてなかったりする映画らしいです。で、テレビで初めて見てこんなに面白いんだとか、素敵な映画だなっていう感想を聞かれてるという、そういう感想が聞かれるというのを聞いたりして、自分としてはすごく嬉しいですね。やっぱりね、1985年公開のこの映画ですね、僕にとってはやっぱり青春ど真ん中、中学生の時でしたけれども、まあ、実際に見たのはね、多分テレビ放映された中学3年とか高校1年ぐらいの時が最初だと思いますね。いや、もうちょっと後かな。テレビのね、初放映が多分1989年とかなんですよね。なんで、高校2年生とか3年生とか、多分そのくらいのタイミングで見てますね。なんでまさに高校生が主役の、この映画ですね、マーティーが主役の年代とドンピシャということでですね、非常に面白く、感じられた映画でもあります。で、まあ、そういう前置きはさておきとしてですね、まあ、よく知られてる、僕らの世代にはよく知られてる映画ですし、もう古い映画なんで、ネタバレ云々っていうのは気にしないでですね、まあ、このポッドキャストは私の記憶のアーカイブを兼ねた独り言ということなので、ネタバレ上等で毎回やってますので、今更注意というわけでもないんですけれども、今回も映画のネタバレ全開ですので、この映画を見たことがないという、まあ、このポッドキャストをね、聞いてる年代の方で、この映画見たことないって方は、まずいないと思うんですけども、万が一、見てない方がいて、なおかつネタバレを食らいたくないという方は、僕が、この映画を生涯好きな映画の中で間違いなくベスト10に入る。で、下手するとベスト3ぐらいに入るくらい好きな映画だということだけ、覚えておいていただいて、どこかで、見ていただくことを決意 していただきつつ、回れ右をしてこのポッドキャストを、聞くのをやめていただいて、ぜひバックトゥーザフューチャーを見ていただきたいと思います。で、もうすでにこの映画のことを知ってるよって人は、僕の記憶のアーカイブの独り言を聞きながらですね、あ、そうだよな、この映画ここが良かったんだよな、こんなことあったよなって、お互いにこう共感しながら独り言を聞いていただければなと思います。はい。で、まずこの映画の作品の概要ですね、 だけ先に簡単に説明します。この映画ですね、1985年の7月にアメリカで公開されて、約5ヶ月後の、1985年の12月に日本で公開された、まあ SF コメディ映画って言えばいいのかな。後でもちょっと説明しますけれども、一言でジャンルがちょっとくくれない多要素を含んだ映画なんですよね。 SF 要素あり、コメディあり、サスペンス、まあサスペンスというかね、ドキドキハラハラあり、恋愛要素あり、まあいろんな要素が含まれてる映画で、一言でね、この映画のジャンルは何かっていうのが言い表せない映画なんですね。でそこがまたね、いろんな客層とかいろんな興味を持った人に楽しめる映画になってる理由の一つかなと思います。で、興行収入が全米で2億ドルで、全世界で3億8000万ドル、上げています。で日本では、62億円の、興行収入を上げてまして、これは1986年度、まあ85年の12月公開なんで、売上の大半は86年度の収入になってるっぽいんですね。で86年度の洋画部門の興行収入第1位ということで、まあ全世界、日本も含めた全世界で大ヒットした映画と、いうことですね。で、じゃあこんなにヒットした映画だから、どれだけいっぱい賞を取ってるのかなって思ったんですけれども、実はですね、アカデミー賞ですね、こちらは音響効果編集賞しか取ってないんですよ。他のね、脚本賞とか僕取ってそうな映画だなと思ったんだけど、脚本賞もね、多分ノミネートもされてなかったのかな。なんかね、もっとそういう賞に評価されてもいい映画なんじゃないかなくらい好きだし、僕の中では高評価なんですけれども、まあいろんな賞を取ってはいるんですけれども、少なくともそのアメリカのアカデミー賞の部門では、音響効果音効果編集賞っていう賞しか取ってないんですね。だからやっぱり大衆受けする映画と、そういうなんていうんですかね、賞レースみたいな、表彰されるようなところで評価されるところっていうのはやっぱり違うのかなっていうのが、こういうところにも現れてる感じがしますね。で、この映画についてね、ちょっと記憶を掘り返してる途中で、調べてて気がついたんですけれども、実は、この映画の日本語吹き替えですね、これがですね、大きく分けて4バージョンあるらしいんですよ。で僕が最近見た、テレビ放映されたんですね、ノーカットで。で、実はそれを、一作目だけ見逃しちゃったのかな。で、8チャンネルで多分放映してたんですけれども、フジテレビで。僕の使ってるテレビって、タイムマシンシフトっていう機能があって、直近3週間分ぐらいは、朝の8時から夜の12時くらいまでだったかな。範囲はね、自分で設定できるんですけども、そこの、時間帯の範囲だったら、3週間分ぐらい遡れるって機能があって、僕は、もう見逃しても、後でタイムマシンシフトで見りゃいいやっていう感覚になっちゃってるんで、バックトゥーザフューチャーもタイムマシンシフトで見れると思い込んでたんですよ。ところがですね、タイムマシンシフトって機能は、設定で、それを適用するチャンネルも選ぶことができて、うちはフジテレビはつまんないっていう家族の一致した意見で、フジテレビだけタイムマシンシフトから外してるんですよ。6チャンネル分しか撮れないんで、NHK と、日本テレビと TBS とテレビ朝日と、テレビ東京か。この5チャンネルはもう確定で、あとの1チャンネルどこ撮るかっていうのがいつも議論になってて、最初フジテレビ撮ってたんですけど、フジテレビはつまんねえってことで、まだ子供がね、息子がちっちゃかった時だったこともあって、じゃあ E テレ撮ろうよってことで E テレを撮ってたんですよ。でそうすると E テレは撮れてるけどフジテレビは撮れてないっていうことで、今回のバックトゥーザフューチャーも撮れてなかったんですね。で、わざわざパート2とパート3はそのテレビの方の録画で見たんですけど、それはもうタイムマシンシフトで撮れないっていうのが分かったんで、わざわざ録画予約して撮ったんですけど、パート1だけどうしても見たいっていうことで、過去に僕ね、DVD のアンソロジーも買ってたんですけど、それがなぜか、売っちゃったんだか紛失しちゃったんだかで見っかんなくて、どうしてもでも今すぐパート1が見たいっていうことで、 Amazon プライムで僕お金出して買いました 多分ね、ブックオフの中古売り場に行けばもっと安く買えたのかもしんないけど、もう見たいってなった時に今手元にないっていうところが我慢できなくて、もう見る気満々でタイムシフト確認したら録画されてないし、手持ちにあるはずだった DVD も見つかんないし、でも息子にこれからすげえパパが大好きだったバックトゥザフューチャーって映画見るぞって宣言したにもかかわらず手元に見るものがないって時に、もう僕も息子も見る体制満々で、もう見る気満々で、もうまさに再生ボタン押す直前だったのに見れないっていうところで我慢できなくて、もうじゃあアマゾンプライムで買っちゃえということで買ったんですよ。でパート1は結局直近で見たパート1はそのアマゾンプライムで落としたいわゆるそのなんていうんですか、サブスクリプション版というか配信版というやつですね。これ多分今一般にルフしてる、DVD 版とかブルーレイ版の定本になってるものと全く同じ内容だと思います。でこちらが多分ね今のねスタンダードな日本語吹き替えなんですね。でこの現在スタンダードになってるいわゆるそのビデオソフト版というか一般流通版っていうのの吹き替えは、主役のマーティが山寺宏一さんで、ドクブラウンですね。ドクが、青野武さんですね。で青野武さんってあれですよ、ちびまる子ちゃんの2代目おじいちゃんやってた人ですね。あと昔の往年の僕らの世代でいうと宇宙戦艦ヤマトの真田さんの声やってたっていうことですね。あとドラゴンボールの老人の方のピッコロですね。この辺の声を想像していただければと思います。で、ビフの声がね、谷口隆さんっていう方で、この方ね、私あんまり存じ上げないんですけど、まあ、なかなかビフの声も僕のイメージ通りかなって感じですね。で、ロレインの声が佐々木優子さんという方で、この方は、ちびまる子ちゃんのおばあちゃんの声ですね、をやってる方。で、過去に戻った時のお父さん、まあ、あれか、現代のお父さんもそうか、マーティーのお父さんのジョージ・マクフライ、これの声を富山圭さんがやってるんですね。富山圭さんね、若くして95、6年ですかね、に亡くなっちゃったんですけれども、非常にね、穏やかで優しい、いい声の方で、まあ、僕らの世代で言うと、タイムボカンシリーズのナレーション全般だとか、あと銀河英雄伝説の主役のヤン・ウェンリーですね。この声が有名ですかね。でもっと古い年代だと宇宙戦艦ヤマトの古代進むの声ですね、まあ、この方が、ジョージ・マクフライの声をやってると。だからもう富山さん亡くなってだいぶ経ちますけれども、おそらく、最初の頃に撮ったライブラリーというかね、その吹き替えをそのまま流用してるのかなという感じがします。でこの次がですね、4バージョンあるうちの2つ目ですね。これがいわゆるそのテレビ初放映版ってやつですね。多分1989年くらいにテレビ初放映されてるんですけども、初放映はテレビ朝日でやってたらしいです。で、多分ね、僕が初めて見たバックトゥーザフューチャーもこの、テレビ朝日で放映された日本語吹き替え版なんですね。なんで僕の中のマーティーとドク・ブラウンの声っていうのは基本的にこのテレビ朝日版がベースになってます。で、この時の配役っていうのが、マーティーの声が三谷裕二さんですね。タッチの、達也の声とか、あとコンバトラー V の青井兵馬の声とか、あとキテレツ大百科のとんがりの声とかね、あの辺の甲高い声が特徴の人ですね。それから、ドク・ブラウンが穂積貴信さんという方で、この方ね、私名前だけだとピンとこなかったんですけれども、積み木崩しっていう本出した方ですね。自分の娘さんがグレちゃって、不良になって家庭内暴力をするっていう、内容でしたけれども、それの著者の方ですね。で、ご自身も俳優や声優をやってるという方で、この方が、ドク・ブラウンの声をやってたということですね。で、ビフの声が源田鉄章さん、シュワルツェネッガーとかね、トランスフォーマーのコンボイ司令官の声で有名ですね。はい。ロレインの声が高島ガラさんっていう方ですね。この方もちょっと私あまりピンとこない、お名前ですね。多分ねちょっと調べたらわかるのかもしれないですけど、名前だけだとちょっとわからない感じです。で、ジョージ・マクフライの声が古川俊夫さんということで、まあ、うるせえやつらのアタルだとか、ピッコロ大魔王若い方の方ですね、マジュニアの方の声だとか、あとガンダムの開始伝とか、こちらの声の方です。 ですね。まあ、このジョージもね、なかなか僕は好きですね。で、やっぱりね、最初に見たからか、このテレビ朝日版のね、マーティのね、独特のその喋り方と口調が僕はすごく印象に残ってて、他の吹き替え版だと、ドク・ブラウンのことは基本ドクって呼ぶんですよね。ドク、ドクって。ところがね、この三谷裕二さんの吹き替えのやつは、ドク、ドクって言うんですよ。ドとクの間にね、ちっちゃいツが入って、跳ねるような発音なんですよね。ドク、ドクって感じで喋るんで、で、しかもそれを言ってるのが三谷裕二さんのそのちょっと高めの声なんで、マーティのね、僕のイメージっていうのはこの三谷裕二さんの吹き替えのイメージが長らく、残ってました。直近で聞いたね、山寺宏一さんの方の、まあ、落ち着いてる声も、割と悪くはないんですけれども、僕としてはね、このなんかね、キャンキャンしてて、なんか落ち着きがないこの三谷裕二の演技っていうのがすごく好きで、で、吹き替えをね、なんかこう、比較してみる動画みたいのも、実は、YouTube とかにあって、ちょっと見てみて面白かったんですけども、他の方はね、当たり前ですけど、台本見ながら、セリフを忠実に演じてるんですけれども、三谷裕二さんはね、そこに息遣いとか、戸惑ってる様子とかも含めて、セリフ以外の演技をね、いっぱい吹き込みで入れてるんですよ。はぁはぁとかね、ひぃとかね、とかね、多分台本にないそのどもるところとか、呼吸が荒くなるところとか、そういうところまで含めてね、吹き替えしてるんですね、この方だけ。で、そこを見てね、やっぱりね、時代みたいなものもあるのかもしれないし、その声優さんの演技の違いっていうのがそこにあると思うんですけども、三谷裕二さんの吹き替えっていうのは、他の人に比べて特徴があるとすると、そういう台本のセリフ以外の演技も含めて吹き替えしてるっていう、それは多分画面上のそのマーティーを演じてるマイケル・ジェーン・フォックスのその息遣いとか動きを見ながら、多分この動きをしてるときはこういう、ことを言ってるだろうな、こういうその息遣いをしてるだろうな、こういう声が漏れてるだろうな、で実際多分言語版とかも見ながらね、研究されて吹き替えしてるんだと思うんですよ。だからそれって音が入ってない画面を見ながら台本のセリフを当てるっていう仕事とは別なんですよね。多分だからこれね、三谷さん独自でか、もしくはその担当した音響監督さんかなんかの指示で、要は台本にない部分も含めて吹き替えしてるっていうのが、僕はね、三谷裕二さん版のすごいところだなって、まあ、比較動画のね、一部分切り取りだけで見たんで、全体見たらどうなのかなっていうのはね、まあ、なかなか その全4バージョンの吹き替えを比較してみる機会なんてめったにないんで難しいんですけれども、少なくともその切り取りで比較してた部分で、明確な違いがあったのはそこの部分でしたね。だからこのテレビ朝日版がね、テレビ初放映で、で、今もテレビで、放映する場合って、つい最近まではこの三谷裕二さん版が結構流れてたらしいんですね。で、ある時期からその山寺宏一さんがマーティーをやってるバージョンに切り替わったということで、テレビでしか見てなかった人の大半はね、この三谷裕二さん版がすごく印象に残ってるんじゃないかなと思いますね。で、ドク・ブラウンのね、吹き替えもね、実は僕、この穂積貴信さんのバージョンが、一番合ってんじゃないかなって気がしましたね。マーティーはね、三谷裕二さん以外のも、まあ、これはありかなっていう感じなんですけれども、ドクもね、まあ、賛否両論、いろんな見方ありますけども、僕はね、なんかこの、穂積貴信さんのドクの吹き替えがなんか、初めて刷り込まれたってせいもあるのかもしれないんですけども、なんていうのかな、その、ちょっと早口で、ちょっと変質強的な喋り方をするところがすごくね、ドクのキャラクターに合ってる気がしましたね。一番メジャーな今現在では一番メジャーな青野武さんだとちょっとねおじいちゃんっぽすぎるんですよね。青野武さんの性質がそうだし、吹き替えた年がもうすでにかなり高齢になってから吹き替えてると思うので、ドクの声自体はいろんなその想定がされるんですけれども、あの見た目なんでね、おじいちゃんっぽいんですけれども、実はね、あの時 クリストファー・ロイドでしたっけ、あのロイドさんが演じてた時は確かまだ50前なんですよね。40代後半ぐらいで演じてるんで、それほどおじいちゃんじゃないんですよ、見た目ほど。だけど、青野武さんが演じちゃうと一気におじいちゃん臭くなっちゃうんですよね。でそういう意味では、あの穂積貴信さんの吹き替えの方が僕は年相応で、あのちょっとマッドサイエンティスト的な、あのいわゆるちょっと科学オタクっぽい感じが出てて僕は好きですね。はい、でまあビフの源田鉄章さんは言わずもがなですねあのごついキャラをやらせるとしたらまず源田鉄章さんという時代があったんで、あのこれはこれでやっぱりねいいなと思いますね。はい、で、それからですね、4バージョンあるうちで一番ね、賛否が分かれるのがいわゆるフジテレビ版ってやつなんですよ。これがテレビ朝日の翌年ぐらいですかね、1990年くらい、まさにバブル絶頂期ですよ。この時にあの頃イケイケの時代だった日本の中で一番イケイケだったテレビ局のフジテレビが、吹き替えをやらせたっていうことで、当然その時代を反映してですね、あの頃やたら映画の日本語吹き替えに芸能人を起用するっていう風潮があったんですよ。でその風潮に乗ってこのフジテレビの吹き替え版も当時人気だった芸能人をあの声優に起用したっていうので話題になったやつで、マーティーが織田裕二で、ドクブラウンが三宅裕二ですね。まあ、織田裕二はね当然当時あの東京ラブストーリーとかでも人気絶頂でしたし、三宅裕二はねあのヤングパラダイスとかのラジオとかでもあの売れてたし、あと劇団でしたっけ、あのご自身があの主催してる劇団の主催ということで当時まさにイケイケ状態だった2人なんですけども、まあ、この2人をダブル裕二なんて言ってですねキャスティングしたわけですね。で、僕この2人の吹き替え版も見たことあるんですよ、テレビで1回か2回かな、だから録画したのを見てたのかもしれない。まあ、とにかくあの三谷裕二版さんも見た上で、織田裕二版も見たわけですけれども、これはこれでね、まあありっちゃありなんですよ。織田裕二なんですよ、もう完全に。あの、マーティーというよりは織田裕二なんですけれども、まだ織田裕二が若かったっていうのもあるし、変に演技がかってない分、むしろ、素人っぽさが出てるっていうか、マーティーっぽく聞こえなくもないかなっていう感じで、まあ、ひどすぎて聞けないっていうレベルではないので、他の日本語吹き替えがあるってことを知ってる上でこれを聞くとちょっといろいろうーんなところはあるんですけど、織田裕二版がね結構好きって方もいるんですよね。あのこれが初めて見た版だって方も当然いるんで、で三宅裕二のドクブラウンもね、これがまたね俗っぽいんですよね。すごくなんていうのかな、マッドサイエンティストというよりは親しみのある近所の変わったおじちゃんみたいなね、そんな感じの雰囲気になっててね、多分ね4バージョンあるその吹き替えの中でね一番親しみやすいというか庶民的なドクブラウンだと思いますね。で、その吹き替えの比較のところでその翻訳の比較もちょっとやってたんですけれども、このフジテレビ版がね一番俗っぽい翻訳になってますね。他のバージョンだとデロリアンをタイムマシーンにした理由がその方がかっこいいからっていう、セリフに翻訳されてることが多いんですけれども、このフジテレビ版ではですね、今風にイケてる風にしたかったみたいなちょっとねひねった言い方にしてあるんですよ。かっこいい方がいいだろうじゃなくてデザインはイケてる方が私の好みだみたいなね翻訳になってて、かなり意訳してるんですね。でそこがやっぱりねまた好みが分かれるところなんですよ。その意訳ただでさえ、他の、日本語吹き替え版に比べて意訳がされてる、翻訳の台本をさらに、癖がある三宅裕二が吹き替えしてるっていうことで、このねドクブラウンの三宅裕二日本語アテレコは、かなりね映画ファンでも評価が分かれてるみたいですね。まあ僕はこの映画自体が好きでそんなに演技自体も落第点ってほどひどいわけじゃないので、まあ、このバージョンもありはありだなっていう感じはしてます。はい。で これこの吹き替えの、ビフ役が島川優さんって人で、この方もあんまり存じ上げない方ですね。で、ロレインが、今のソフト版と同じ佐々木優子さんですね。でジョージ・マクフライも、富山圭さんということで、多分この佐々木優子さんと富山圭さんの、吹き替え部分っていうのが今のソフト版にライブラリーで受け継がれてるのかなという、感じがしますね。はい。で、4バージョン目の最後ですね、これが、BS ジャパン版っていうやつで、BS ジャパンでね最近、7、8年前かなくらいに、放映されたバージョンらしいんですよ。でこれがなんで実現したかっていうと、マイケル・ジェーン・フォックスの吹き替えっていうのは実はバックトゥザフューチャー以外では宮川一郎太さんがやってるケースが多いらしいんですね。で一番有名なのがあのファミリータイズっていう、そのマイケル・ジェーン・フォックスが一躍アメリカで人気者になったファミリーコメディードラマがあるんですけれども、その日本語吹き替えを宮川一郎太さんがやってたんですよ。で僕はあんまり知らないんですけども、宮川一郎太さんってその他のマイケル・ジェーン・フォックス あのドラマとか映画の吹き替えも結構やってるらしいのに、なぜかバックトゥザフューチャーの吹き替えだけはずっとやらせてもらえてなかったんですね。で宮川一郎太さんが、最近になってどうしてもねバックトゥザフューチャーの吹き替えをやりたいと、ずっと長年ねマイケル・ジェーン・フォックスの吹き替えやってたのに、なんで彼のね大ヒット映画の吹き替えだけ僕やってないのかが自分自身で納得できないっていうことで、かなり強烈にアピールして、じゃあ BS ジャパンで放映するときに吹き替えを新録するんで、マーティーやりましょうっていうことになって実現したのがこのバージョンらしいんですね。で、このバージョンの面白いのは、ドク・ブラウンの声を今のソフト版のマーティーの声やってる山寺宏一がやってるんですよ。で山寺宏一がやってるドクっていうのが、山寺宏一ってもともといい声でね、あの若々しい声なんですが、あの人七色の声を持つ声優って言われるぐらいでいろんな声できるんですけども、山寺宏一さんがわざとこう喉を潰してというかね、締めて低いガラガラ声で喋るっていう感じで、ただね僕この4バージョンのドクの中では山寺宏一のドクがあんまり好きじゃないですね。やっぱりねなんか無理して作ってる声っていう感じで、4バージョンの中では僕は一番評価が低いかな。ちゃんと演技はもちろん山寺宏一さんなんでできてるんだけれども、毒っぽいかっていうとちょっと無理があるかなって感じは僕はしますね。まだ三宅裕司の方がイメージはもう他のバージョンとは全然違うんですけど、三宅裕司ならではのバージョンの面白さが出てて、それはそれでありだなっていう感じで、むしろ山ちゃんのその毒っていうのはちょっとね他のバージョンの毒を意識しすぎてるというか、無理してやっぱり山ちゃんの性質とかキャラクターじゃない声を頑張って演じてるなって感じちゃってて、ちょっと僕の中ではイマイチかなって感じがしますね。まあ宮川一郎太さんはねさすがにね長年マイケルの声を吹き替えてきただけあって違和感ないですね。僕の中ではね三谷裕二さん版の次くらいに好きな感じですね。聞き比べて聞いた感じだと。でこの BS ジャパンがね最近作られたばっかりで、しかもその放映される場所が限られてるっていうことで、多分ね見る機会あんまりない感じなんですよね。ちょっと調べた感じだと今流通しててなんとか手に入るのは、まあもちろん一般流通してるソフト版、山寺宏一がマーティーのバージョンが一番手に入りやすくて、でテレビ朝日版と BS ジャパン版はなんかその単体の DVD みたいなので出てるらしいんですよ。それを売りにしてるやつですね。テレビ朝日版の吹き替えが入ってるとか、BS ジャパン版の吹き替えが入ってるっていうのを売りにしたバックトゥーザフューチャーの、メディアが出てて、それを買えば聞けるらしいんですよね。だから、オンライン配信とかしてるので聞ければ一番いいんですけど、どうもその物理的な円盤を買わないと、もしくは借りてこないと聞けないらしくて、僕はちょっとね、この BS ジャパン版はね、一度聞いてみたいなとは思ってるんですけどね。はい。で、ビフの声がね新垣タルスケっていう方で、この方も私存じ上げないですね。で、あとロレインが小林早苗さんっていう、ちょっとこの人あれじゃないですかね、男の子役が多い女性声優さんだと思いますね。あとジョージ・マクフライの声が加瀬康之さんという方、この方も私ちょっとあんまり名前は聞いたことある気がするんですけどね、やっぱりまあ最近作られたバージョンということで声優さんも比較的新しめの方が多いのかなって感じで、あんまりこうお名前聞いてもピンとこない方が多いかなっていう印象ですね。はい。ということで日本語吹き替えの話だけで10分ぐらい喋っちゃったかな。なんかすごい使い方がもったいない感じですね。15分ぐらい喋ったかもしれないな。はい。ということでバックトゥーザフューチャーのやっと本編に入っていきましょう。 ここからはですね、物語の流れをざっくり追いながら、その場面場面のどこに注目 した方がいいかということですね。僕が、これまで十数回見た中で気がついたところとか、見終わった後にあれ何だったのかなって引っかかったところを、ネットで調べたり本で調べたりしたところとか、そういったね気がついた点を、これから見直す方とかね、そういう方がね見るヒントになればいいなと思って、ちょっと盛り込みながらざっくりあのストーリーを追っかけていきたいと思います。で、この映画ですね、まずあの冒頭シーンがドクのガレージから始まるんですよね。で、ドクのガレージの中がこうカメラがパンしながらこう映し出されていくんですけども、大量のね置き時計とか目覚まし時計が並んでるところがすごく印象的なシーンですね。で、この映画が時計というか時間をモチーフにしたテーマにした映画なんだよっていうのをここで、暗示してるのがなかなかね、あの素晴らしい、ファーストシーンかなって思います。で、面白いのがこの大量にある時計の中にですね、あの時計台型の置き時計があって、でそこの時計の針に男性の人形がぶら下がってるっていう時計があるんですね。でこれが、この映画のラストシーンに近いところですね。あのクライマックスシーンのドクが雷雨の中で時計台の針にぶら下がってケーブルをなんとか接続しようとしてるっていうシーンと合致するような時計が飾ってあるっていうのが、まあ、ある意味伏線になってるというかね。これがだからドクが自分の運命を知っててこういう時計をここに用意したのか、たまたまいっぱい収集した時計の中にそんな特殊な時計が混ざってたのかは分かんないんですけれども、この辺ね、まあこの映画の流れを考えると、ひょっとしたら過去にもうマーティーと出会っててこういうことをやったっていうことを知ってるドックが、それ用に自分でオーダーメイドしたか、そういう時計を探し出してきて置いてたかのどっちかかなっていうふうに、深読みすることもできる、シーンかなと思いますね。で、そのパンされてる中でいろんなね、その壁に貼ってある症状じゃないんだよな、あれなんか新聞記事の切り抜きとかそういうものも映るんですけど、これね映画見てるだけだと全然わかんないんですよ。英語も読めないし、そもそもちょっとあのカメラが引き気味なんで文字とかも読みにくいんですね。で、これはね確かね岡田敏夫かなんかの解説動画かなんかで見たんですけども、あそこの新聞記事にはたまにね、あのたまにねっていうか映画のそのバージョンによっては字幕でもねちょっと解説が入るのかな。あの新聞記事のタイトルがブラウン屋敷火災で焼失みたいなねタイトルなんですよ。で、その新聞記事の中には、岡田敏夫かなんかの解説によると、過去にそのドク・ブラウンが住んでた屋敷が全焼しちゃったっていう新聞記事らしいんですよね。で、彼の解説によると、当時ドクはものすごいその資産家で、親から受け継いだ莫大な資産というか不動産を持ってたらしいんですね。広大な土地を持ってて、なんか一説によると、東京ドーム何十個分もの広大な土地を持ってて、そこに屋敷を建ててたと。で、そこが、火事で焼けたことによって、保険金がね転がり込んだらしいんですね、ドク・ブラウンには。で、岡田敏夫が言うには、要は研究資金を調達するために、ドク・ブラウンがわざと自分の屋敷に火をつけて保険金詐欺をやったんじゃないかと。で、それがうまくいったっていうことを記念して額に入れて、あの新聞記事をその切り抜いて自分のあの今住んでるガレージの壁に貼ってるんじゃないかっていうのが岡田敏夫の、立ててた仮説ですね。はい。まあ、そこまでね映画見ててこの一瞬だけ映る新聞記事見て分かるっていうのは無理なんで、まあ、岡田敏夫さんね、あのオタキングっていうあの名称がついてるぐらい非常にあの深読みが好きな方で、いろんなあの資料も集められてる方なんでね、あの準備校の設定とかそういうとこまで含めてそういう推測をされてるのかもしれないですけども、まあそういう深読みもできるような、映像がちょっと仕込まれてるよっていうところがここのシーンの面白いところかなっていうところですね。で、さらにこの冒頭シーンだけでもかなり後々の伏線が含まれていて、実はこの、 無人の独のガレージの中でピタゴラスイッチみたいな装置が動き始めるんですよね。で、その自動の、あの装置で電源が入ったテレビでニュースやってるんですよ。でそのニュースがですね、あの大量のプルトニウムが盗まれて、リビアの過激派が、その盗んだっていう犯行声明を出してるっていう、テレビニュースが流れるんですけども、これがですね、実はそのこの後に出てくる、デロリアンの燃料であるプルトニウムにつながってくニュースなんですね。でこの時点ではまだあの初めて見る視聴者というかね、あの観客っていうのはそのことは分かってないんで、このテレビニュースが伏線だっていうのがそもそも分かんないんですよ。だからこれは、映画を全部通して見た後に2回目3回目ぐらいでこの場面を見た時に、あの時毒がリビアの過激派を騙して盗んだプルトニウムってここのテレビニュースでやってるプルトニウムなんだって初めて気がつくのは2回目か3回目ぐらいなんですよ、見るときに。だこういうところがね、この映画のずるいところっていうか、あの初見では見逃してる伏線っていうのを2回目3回目で、楽しめるっていうね、この映画ね、独特の面白さの部分の一つだと思いますね。はい。で、そのピタゴラ装置で、どんどんどんどんこうトーストが自動で焼かれてったり、目玉焼きがあの焼かれたり、ドッグフードのお皿にドッグフードがこうべちゃって落ちたりするんですけども、トーストは真っ黒焦げだし、ドッグフードはもう皿から溢れ返ってるしで、明らかにですね、この無人の状態が長く続いてるっていうのを示唆してるんですね、この場面で。で、ここも含めてなんですけれども、後でね、この映画の総括するときに、触れようと思いますけど、この映画のすごいところっていうのは、状況の説明とか経緯の説明を言葉でやらないんですよね。あと一個一個いちいち説明のシーンを入れない。この冒頭シーンのピタゴラ装置が動いてるところで明らかにメンテナンスされてないというか放置されてるっていうのが分かるシーンを入れることで、ここの住人がもうしばらく留守にしてるっていうのが分かるようになってるんですね。だからこの辺のね、作り方が非常にうまいなと思ってて、この映画ってね、こういうことがね、徹底されてるんですよ。とにかくね、無駄なシーンがない。で、その限られたシーンの中で、その人物の性格とか状況とかが分かるように作ってあるんですよ。で、これがね、初回ではやっぱりね、その凄さに気がつかないんですね。で、全部通して見た後に、2回目、3回目見た時に、ああ、ここでこの場面見せられてるから、俺らはあの人物の性格が分かってるんだとか、後でこのセリフ言うのは、ここのこのシーンがあったからこのセリフに繋がったんだっていうのが、ようやくね、2回目、3回目で分かるっていうね、だその仕込み具合が分かるっていう意味で、このね、冒頭のこのピタゴラ装置シーンっていうのはね、いろんな要素が詰め込まれててね、非常に面白いところですね。だ僕はね、ここのね、何回もバックトゥザフューチャー見返すときに、この冒頭シーンだけでね、もうお腹いっぱいになるっていうかね、あ、ここも伏線じゃん、ここも仕込んでるじゃん、ここも小ネタ入ってるじゃん、みたいなね、もうここだけでね、もうニヤニヤしちゃうっていうね、非常に面白い見方ができるシーンですね。で、この、一連のパンが終わってマーティーが入ってきて、でマーティーがね、ここに入ってくるっていうから、最初ね、マーティーの家かなと思ったら違うんですよね。ドッグいるって言いながら入ってくるんですよね。で、使った鍵をね、玄関マットの下かなんかにこう放り込むみたいなことをやって、要はね、なんかドッグともう鍵の隠し場所も分かってる間柄だみたいなのをこのシーン一つだけでも見せちゃってるんですよね。で、要はなぜね、このマーティーとドッグが仲良くなったかとか、今の二人の関係性はどうなのかっていうシーンを説明を普通の映画はしちゃうし、したくなるんですけれども、全部ここだけで終わらせてるんですよ。もう空き家というか留守にしてるドッグの家にもう鍵を開けて勝手に入ってきて、勝手に部屋の中のものを使ってるマーティーっていうシーンで、もうこの二人の関係性っていうのがもう説明されちゃってるんですよね。うん。で、面白いのはですね、ここで、玄関から入ってきたマーティーが乗ってきたスケボーを蹴っ飛ばして部屋の隅に蹴り飛ばすんですよね。で、そのスケボーをカメラがずーっと追っかけてって、スケボーがゴツンって当たる場面があって、で何に当たったかっていうと、ベッドの下に隠してあるプルトニウムの箱なんですよね。 まさに直前のニュースでやってたプルトニウムが盗まれたっていうニュースの直後に、このスケボーがぶつかったのが隠されているプルトニウムが入った箱だっていうところで、まあ、勘のいい人はここで、あ、このプルトニウムの箱はさっきのニュースに関連してるんだなっていうのがわかるような仕組みになってるんですね。で、その後、マーティが、マックス出力で最大出力でアンプを、出力させてギターをかき鳴らした瞬間に、あまりの出力にマーティが体ごとぶっ飛んで、部屋がめちゃくちゃになるっていうシーンが挟まれて、ここ一見無駄なシーンのように見えるんですけれども、マーティがね、ギターが実は趣味でっていうところもここは示してるシーンなんですね。だから、無駄なように見えてね、あんまりここも無駄なシーンではないんですね。マーティがギターの趣味にハマってて、大きい音が好きだっていうね、この辺もね、ちょっと後々の伏線になってるシーンですね。で、この後、その部屋をめちゃくちゃにしたマーティに電話がかかってきて、まあ、マーティがいるって分かっててかけたのかどうかわかんないですけども、電話がかかってきて、電話が取るとドックが、マーティいるのかみたいな感じで、話をするわけですけれども、マーティにね、今夜実験やるから来いっていう風に言って、で、マーティがなんだか分かんないけどとにかく行くっていう場面になるわけですね。でここで、電話中に、周りの時計が8時になって一斉に、ベルが鳴ったり鐘が鳴ったりしてものすごい騒音になると。で、ここら辺のねやり取りもね結構いろいろ深読みができるところで、部屋の様子を見てマーティーが聞くわけですよね。さっきのピタゴラ装置の状態で長期不在にしてるのがもう分かってるんで、どうなってんの一週間も留守にしてみたいなことをマーティーが言うと、ドクは短く仕事だとしか言わないんですよね。で、そのついでにアンプは使わない方がいいぞって言うんですけどね。あれはちょっと出力がおかしいからオーバーロード気味だから使わない方がいいみたいなことして、マーティーがもうやっちゃった後なんでそこはうまくごまかすんですけども、ああそうねみたいな感じで、で、その後ね、その8時の時報が鳴った時点でね、電話の向こうのねドクが喜ぶんですよね。私の計算通りだと、全部の時計をきっかり25分遅らせることに成功したっていう風に喜ぶ込んで、で、マーティーがその話を聞いてびっくりするんですね。え、この時計25分遅れてるのって、ってことは今8時25分なのって言って、で、そうだその通りだってドクに言われて、大変だ遅刻だって言って、このドクの、ガレージを飛び出すってところがファーストシーンになってるわけですね。で、飛び出したところで、パワーオブラブですね、この映画の主題歌がかかって、そのパワーオブラブに乗りながら、スケボーで急いで、ヒルバレー高校に向かうと、いうシーンが流れて、この映画の、タイトルというかね、最初のシーンが終わるという感じで、ここのね、もう導入部分の流れがめちゃくちゃ僕は好きですね。いかにもアメリカ映画っていう感じで、ワクワクしてくるところですね。で、これね、いろんな人に突っ込まれてて、岡田斗司夫もね、いろんな推測してましたけれども、このきっかり時計を25分遅らせる実験っていうのは結局何だったんだっていう話で、ここがね、この映画いろんな伏線出して回収してるんですけど、岡田斗司夫も言ってましたけどね、この伏線だけね回収されてないんですよ。この25分遅らせる実験が何だったのかっていう、説明も、それにね該するエピソードもなくて、結局何だったんだってまんまねモヤモヤしてるところなんですよねこれ。岡田斗司夫はその準備校で、予定していた冷蔵庫がベースのタイムマシンの実験をして、要はドクとアインシュタインが25分間冷蔵庫に入ってる間に周りでは1週間経ったっていう実験をやった結果じゃないかという推測をしてるんですけれども、まあここら辺はねもう本当に全く説明がない未回収の伏線になっちゃってるんで、この25分は本当に謎ですね。はい、まあタイムトラベルに関する実験なんだろうなっていうのは多分間違いないですけども、まあここはね回収されてなくても大きい問題にはならないところなので、おそらくそのデロリアン の完成したタイムマシンの前のプレ実験みたいなので、25分ずらす、なんかタイムマシンに関連する実験があったんだろうなってことだけ分かればいいシーンかなってことですね。はい。で、ヒルバレー高校に登校したマーティが、 ジェニファーっていうね今のガールフレンドと合流するんですけれども、ここで、教頭先生ですね、ハゲ頭の教頭に見つかって、お前は4日連続遅刻してるぞって説教されるわけですね。でここで、マーティーが実はその優等生ではなくて、どっちかっていうと落ちこぼれ気味というか、ドロップアウト気味の生徒だっていうのが分かるんですよね。あまり真面目な生徒ではないと、4日連続遅刻ですからね、割と遅刻癖があるのかなっていうのがここのシーンだけで分かるようになってます。であと、説教の段階で、その教頭先生がですね、あの君またドクブラウンとあの付き合ってるのかみたいな、あいつは危険人物だぞみたいな、好ましくないということをまた説教するわけですね。で、あとですね、君の態度が、生活態度が悪くてたるんでるのは父親と全く同じだなというふうに、マーティーの親父に絡めて説教するんですね。で、さらに、説教が続いて、今度ダンスパーティーのバンドオーディションを受けるらしいけれども、お前みたいなね、その怠け者が受けても無駄なんだからやめろみたいなことを言うわけですよ。でこの教頭先生に遅刻を見つかって怒られるっていうシーンだけでもうすでに、マーティーのキャラクターと置かれてる状況が全部、ここでほぼ説明されてるんですね。4日連続で遅刻するほどの、あまり生活態度がよろしくない生徒 でしかも、町の人にも変わり者で危険人物と思われてるドク・ブラウンと、付き合ってるということで、ダメなやつ同士がコンビを組んで何かやってるってことで、あまり、周囲には好ましく思われてないっていうことで、それから、マーティーの父親ですね、これも、あまり、よく思われてなかったと。少なくとも学生時代の時は評判が良くなくて、それと同じようなお前はろくでなしだと、いうことを言われて、まあ大体このマーティーというキャラクターの周辺状況はここの一場面だけで説明ができているという、これもね非常に省エネのシーンというかね、あの面白いシーンですね。あとダンスパーティーのオーディション受ける気になってるけども、お前のそんなあの態度というか腕前じゃ受けるだけ無駄だっていうふうに思われてるし、でマーティーもそれに対して強く言い返せないんですよね。でやっぱりその辺のその自信のなさというかね、まだ実績が何もないっていうところで、ちょっとねマーティーも怒られてしょげるというか言われっぱなしみたいなシーンになってますね。で最後に、マクフライ家の人間は代々落ちこぼれと相場が決まっとると、いうことで、まあ、これはねあの後々三部作になる時の伏線にもなってるんですけども、実はこのあの最初のバックトゥザフューチャー作られた時は三部作なんて構想は全くなかったんで、まああのあくまでこの初代の映画に限って、親父もダメお前もダメってことを強調するためにマクフライ家は代々ダメだと相場が決まってるみたいな、いうふうに言わせたんだとは思いますけどもね、結果的にこれが三部作全編を通しての、伏線にもなってるっていう面白いセリフになってます。はい。で、こう言われて教頭が立ち去った後にマーティーが、いやでも僕がそのマクフライ家の歴史を変えてみせると、つぶやくんですね。僕の代で変えると、まあこれがねあのこの映画のテーマというか伏線にもなってます。でこのシーンの後にさっき教頭先生が言っていたオーディションですね、ダンスパーティーのバンドオーディションを受けるシーンが出るんですけれども、ここでまたあの映画の主題歌のパワーオブラブかなんかを演奏するのかな。で、そのシーン演奏してる途中で確か演奏を止められて、で、審査員がですね拡声器使って、音が大きすぎるってこう文句をつけて、まあそこで落選しちゃうんですね。で、これねここのシーンだけ見てもあの分かんないんですけども、後で裏話的なものを見たら、ここの文句つける審査員っていうのがその当のパワーオブラブを歌ってるバンドのボーカリストの、ヒューイ・ルイスっていう方なんですね。この方がカメオ出演してて、自分の曲を演奏してるアマチュアバンドにお前の音は大きすぎるからダメだって文句をつけるっていう、一種のセルフパロディみたいなあのシーンになってるんですね。でパッと見ねこれがヒューイ・ルイスだって分かんないような紛争して出てくるんで、映画見てたアメリカ人、当時のアメリカ人も気がつかなかった人が多いらしくて、でこれはねそのカメオ出演したヒューイ・ルイス自身が、そう望んで、やったらしいんですよ。要は 仮面を出演してもいいけど、僕が僕だと分かるような格好では出さないっていうのと、僕が仮面を出演してるっていうのを宣伝に使わないっていう条件を2つ出して、このシーンに出たっていう逸話があって、まあなので、パッと見てこのシーンのその、審査員がヒューイ・ルイス本人だって分かんないような状態で出てるし、宣伝する時もそれを触れなかったんですよね、ヒューイ・ルイスが出てるよっていうのは。で、後で実はこれがヒューイ・ルイスだったんだよって明かされてみんなびっくりしたみたいなね、あのそういうちょっとあのお遊び的なね、あの要素のシーンになってます。で、さらに付け加えると、この音が大きすぎるって失格にさせられたっていうセリフが、ヒューイ・ルイスがね、何かの曲、ウィアザワールドかなんかかなの、メイキングビデオでプロデューサーに言われてる文句と同じなんですって。あのヒューイ・ルイス自身がメイキングビデオの中でプロデューサーに、お前は音が大きすぎるから小さくしろって言われてるシーンがあるらしくて、それのパロディでもあるらしいんですね。はい。まあ、この辺はね、全然知らなくても映画の中の本当にね、数十秒のシーンなんで、なんてことないシーンなんですけども、分かってて見ると色々面白いっていうシーンの一つですね。はい。で、オーディションに落選してがっかりするマーティーと一緒に、ジェニファーがね、帰りながら慰めるんですよね。で、その時に、ジェニファーがね、何事もなせばなると、いう言葉を使って励ますんですよね。で、さらに、レコード会社にね、せっかくだからそのデモテープね、せっかく吹き込んだデモテープがあるんだから送ってみたらって、一生懸命励ますんですけれども、マーティーはね、落ちるのが怖いって、結局そのデモテープ送った時にね、こんなテープクソだよって言われて評価されるのが怖いって言って、そう言いつつ、その言い草が自分の父親に似てるなって自覚してて、なんだか最近ね、俺親父に似てきたみたいだよっていう風につぶやくんですよね、マーティーが。だからこの辺がやっぱりそのこの時期のまだ映画の最初の頃のマーティーの苦悩してる部分で、自分がなんとかその落ちこぼれって言って周りからバカにされてるマクフライ家の、まあ一番ね新しい世代なんだけれども、結局ねその自信が持てなくて、いろいろ変えられない、変えようという動きがもう一歩踏み込めないで、それを自覚しつつ、親父とかそういうマクフライ家の扱いには憤慨してるし、反感も持ってるっていうことで、すごくねマーティーがね葛藤してるっていう部分がこの辺のシーンでね示唆されるんですよね。はい。で、ここで話しながら時計台前のベンチに座って、この二人がじゃあ今週末デートに行こうかっていうことで、どこにどうやってデート行こうかみたいな話をしてるんですよね。で、その話の中で、マーティーが、いや、お父さんから、パパから、車を借りる予定だっていうのと、あと、その話をしてる時に目の前をトヨタの 4WD のなんか、を乗せたトラックかなんかが通り過ぎたのかな。で、その時に、いつまでもね父親から車なんか借りてないで、俺はいつかああいう車を手に入れたいみたいなことをちょっと言うんですよね。で、あとですね、この今週末のデートはお母さんに話したのみたいなことをジェニファーに言われた時に、いや、僕とジェニファーのことをうちのママはあんまり快く思ってないから黙ってるんだみたいなことを話すんですよ、マーティーが。で、なぜかっていうと、ママの頃はねそんなことはね考えもしなかったしやってなかったって言って、すごく今のその付き合い方とかデートをするってことに虚偽反応を示してるから、ママには内緒にしてるんだみたいなことを言うんですけれども、ここのねやり取りも全部伏線なんですよね。父親から車を借りるっていうのがこの直後のシーンで台無しになったりとか、トヨタの 4WD をいつか手に入れたいっていうのが、映画のラストシーンにつながってたりとか、あとデートにとかね、その女の子との付き合いに苦言を呈するそのなんていうのかな、真面目な母親っていうのが実は過去に戻ってみたら全然違ってたっていうね、その辺の伏線になってるシーンで非常に面白いんですよね。で、こんな話をしながらなんとなくいい雰囲気になってちょっとキスしそうになるんですけども、そこでその時計台の修復をの、寄付を あの求めるおばさんが割り込んできて、で、早くキスしたいというか、このおばさんにあの立ち去ってほしいマーティーはですね、しょうがなくその貯金箱に寄付を、募金箱に寄付をするんですよね。で、寄付のお礼ということで、その保存活動に関するパンフレットのチラシを渡されるんですけども、このチラシがね、また後の場面で重要な伏線になってるということで、本当にね、この映画っていうのはね、一つ一つのシーンが全部伏線だらけなんですよね。で、またね、おばさんが立ち去ったんで、改めてもう一回キスし直そうかなと思ったら、今度はジェニファーのお父さんが車で通りかかって、ジェニファー一緒に車乗ってくかって言って、お父さんに声かけられて、お父さんの前でキスするわけにもいかなくて、ここでジェニファーとマーティーは別れるんですけれども、ジェニファーがですね、じゃあ、後でうちに連絡してって言って、ジェニファーが、そう、自分の家に帰るんじゃなくて、おばあちゃんの家に行くって言ってたのかな。で、おばあちゃんの家にいるから、夜になったらここに電話してって言って、その渡されてた時計台の、チラシの裏に自分の電話番号を書くんですよ。で、電話番号と一緒に、マーティーに愛のメッセージですね、愛してるわよみたいなメッセージを書いてチラシを渡して去っていくんですよ。で、これがまたね、伏線になってるわけですね。チラシを渡されただけじゃなくて、ここでジェニファーが愛のメッセージを書いたっていうところがポイントの一つになってるんですね。で、この後ですね、ジェニファーと別れてマーティーが自分の家に帰宅すると、トラブルが起きてるわけですね。自宅に帰ったら、レッカー車が来てて、もうボコボコに壊れた車が自宅の前に引っ張ってこられてると。で、もうこれ見てマーティーは絶望するんですね。週末にデートに使う予定だった車がなんでこんな状態になってるのって思いながら家に入っていくと、例のビフですよ。ビフが登場して、マーティーの親父のジョージに散々、ケチをつけてるわけですね。お前が、ぶっ壊れた車を俺に貸すから俺が事故ったんだぞと。だから車の修理代は当然お前持ちだし、さらに俺はその時飲んでたビールを服にこぼしてクリーニング代がかかるからクリーニング代も出せまで言ってるんですね。で、このセリフでわかるのは、お前車の運転中ビール飲んでたんじゃねえかっていうね。で、それを隠そうともしないで、それをさらにその車の修理代払えに加えて、ビールが俺の服にかかったから俺の服のクリーニング代も出せって要求するビフっていうところで、もうこのワンシーンだけでビフがいかに理不尽でジャイアンで、割に合わないじゃないや、なんていうの、理屈が合わないことを平気で相手に押し付けるひでえやつだっていうのがもうわかるんですよね、このセリフとシーンだけで。で、さらに追い打ちをかけて、同じ会社にどうもね、ジョージ、マーティのお父さんのジョージとビフは勤めてるらしいんですけれども、会社に提出する書類の代筆は終わったのかみたいなことを言い始めて。で、このやり取りの中でね、お前な、俺が代筆させてるのがバレたらクビになるけれど、それでいいのか、お前はそれでいいのかみたいなセリフ言ったりとか、俺の言ってることが分かってないのか、もしもし誰かいますかみたいな感じで頭をコンコンコンって叩いたりとか、あと、それに対してジョージが、じゃあ分かったよビーフ、明日一番で届けるよって言ったら、ビフが、お前バカかと、明日は土曜だから俺は寝てんだから早すぎるのは困るぞということで、もっとお前頭使って俺が心地よく過ごせるように気回せよみたいなこと言うんですけど、この辺のやりとりがそっくりそのまま伏線というか、過去に戻った時にもう一度繰り返されるんですね。だからここら辺のちょっとしたやりとりも、流し見してると後になると、あ、そういえばなんか似たようなセリフとやりとりあったなぐらいになるんですけれども、2回目、3回目に見ると、もう同じやり取り30年経ってもやってるじゃんっていう風になって、非常にここも面白いシーンですね。で、ジョージに最後に、おい靴の紐がって言って、靴の紐に注意を向けさせて頭が下向いたところを顎を突き上げるっていういじめをやるんですけれども、これも30年後に 同じことをやってて、30年前に戻った時にも、同じことをされてるんですよね。で、こういうそのビフの理不尽ないじめに対してもヘラヘラ笑って抵抗しないジョージを見て、マーティはすごい怒りを見せるんですよね。で、そのビフを見て、その様子、マーティの様子を見てビフが、おめえ何睨んでんだよみたいな感じで立ち去るんですけれども、で、マーティはね、もう不満を父親にぶつけるしかないわけですよね。で、あんなに車めちゃくちゃにされて、あんなに言いたい放題させて、なんで言い返せないんだと、明日のデートも台無しじゃないかっていうと、ジョージはもうひたすら謝るんですよね、息子に。だからこういうね、理不尽に対しても全く抵抗できないジョージっていうことで、いかにそのジョージ・マクフライっていうマーティの親父が、気弱で、なんていうのかな、理不尽に抵抗できない人間かっていうのがもうここで徹底して示されるんですね。で、さらにこの後の夕食のシーンですよ。同じ、リビングで夕食のシーンにこのままなだれ込むんですけれども、オーディションに落ちちゃったっていうふうに マーティが報告するんですけれども、親父とジョージとお兄さんのデイブはむしろ良かったんじゃないのみたいな感じで全然慰めてくれないんですよね。で、さらにですね、ここで、お母さんが出てきて、ロレインっていうお母さんですねが出てきて、結構太っててアル中気味なんですけれども、このお母さんが、ジョイおじさんっていう自分の弟が、本当は保釈されて、それの保釈祝いをする予定だったのに保釈が取りやめになっちゃったのよみたいなことを言いながら、せっかくお祝いのケーキまで用意してたのにみたいなことを話すんですよね。まあ、ここはねそんなに大した伏線じゃないんですけれども、ロレインにはジョイっていう弟がいて、その人は、まあ、何らかの理由で刑務所にいるっていうところがここでちょっと示されて過去に関係してくるシーンですね。で、このシーンでね、ちょっと、過去の伏線で重要っていうか、後で出てくるのが、家族で食事をしながらテレビ見てるんですよね。で、テレビをみんなが会話してる中で、ジョージだけがね、そのテレビに集中してるんですよ。で、テレビで、30年くらい前の白黒のコメディ番組を再放送してて、で、それを見ながらゲラゲラゲラゲラ笑ってるんですよ、ジョージが。で、これが、30年前に戻った時の伏線になってるんですね。で、この、家族がちょっと断絶した様子ですね。お父さんだけがテレビを見ていて、他の家族たち、マーティーとかお兄さんとかお姉さんとかお母さんは、このメンバーで会話をしてると。要は暗にね、ここジョージが家族の輪にちゃんと入れてないというか、家族の中で割とこう下に見られてるっていうところを暗示してるシーンだと僕は思うんですよね。結局家族の会話に自然に加われないような空気になっちゃってるんで、ジョージはもうテレビに逃げるしかないわけですよ。だからこのこの辺のね、ジョージのその報われなさっていうか、情けなさっていうのがすごくね、象徴されてる家族のシーンだなと思いますね。で、この家族のシーンの中で、お姉さんかな?お姉さんが、ジェニファーから2回電話があったよみたいなことをマーティに言って、でマーティがねそれでね、うわ、ここで言うなよみたいな感じのところで、ロレインがすかさず突っ込むんですね。そんな女はねダメよみたいな、男の子のうちにね何回も電話するような女の子はね、私はね良くないと思うわみたいなことを言い始めるんですよね。で、女の子がね男の子を追いかけるなんていうのははしたないと。私が若い頃は男の子を追っかけなかったし、車をね止めて二人きりでいるなんていうことはやんなかったみたいなことを言ってて、これがね全部30年前に戻った時に手のひらくるっていうか、全部ひっくり返されるセリフになってるんですよね。もうお母さんのロレインはめちゃくちゃ子供に説教して、私の若い頃はそんなひどいことをしなかった、不思議なことはしなかったって強調するんですけど、実は30年前はそんなことなかったっていうのがすぐこの後ね、映画の中でバレるわけですけれども、まあここがねこの映画の面白いところですね。で、その話の流れで、実はね、その、私と、その、ジョージは、運命の出会いをしたんだという話をし始めるわけですね。で、その話が出始めた瞬間に、マーティーも含めた全員兄弟3人がですね、うんざりした顔するんですよね。で、それはもう何百万回も聞かされたわよ、みたいなことをお姉さんかなんかが言ってて。で、それをもう気にも留めずにね、ロレインがね、もうこれだけが多分すがるところなんだなって僕は思うんですよね。ジョージはもうこんな感じで、すごくね、人生に失敗してるというか、 ダメ男コース一直線だし、ロレインはロレインでもう太ってアル中気味だし、なんかね、もうこの夫婦というかこの二人の人生っていうのは、その出会った時のロマンチックな時がピークで、そこから先がねすごく恵まれてないというか報われてないっていうのがすごく強調されてるんですよね。だからロレインは何回でもその一番ロマンチックだった頃の出会いのシーンを回想するし、そこだけを一生懸命ね美化して子供たちに聞かせるわけですよ。でそれは自分自身に聞かせてるんだとも僕は思うんですよね。もうそこしか頼るところが多分この時のロレインにはないのかなっていうふうに推測させるようなシーンですね。でロレインが言うには、あの道の真ん中にいたジョージをロレインのお父さんが車で跳ねちゃって、でその跳ねたジョージが自分の家に運び込まれた時に自分が看護をして、その時に一目惚れしたんだと。でさらにその後のパーティーでって言いかけた時に、お姉さんがあのあれでしょ、海のお魚パーティーでしょって言った時に、あのお母さんが真面目な顔で違うわよ、魅惑の深海パーティーよって言って否定するんですけど、子供たちはどうでもいいんですね。ああ要はそのパーティーで知り合ったのよねみたいな感じで、で、そこのパーティーで初デートをして初キスをしたのが、慣れ初めだったんだよみたいなことをね、うっとりしながら話すわけですよ。でもこの話何百回も聞かされてる兄弟からツッコミが入るんですね。で、あの道の真ん中でうちのパパは何してたのって聞くと、ロレインもそこは分かってないんですね。だからバードウォッチングとかしてたのよねってジョージに聞くんですけど、ジョージはもう会話に加わってないでテレビ見てるから全然その質問聞いてないんですよ。でせっかくうっとりとしたロマンチックなあの慣れそべ話をして同意を求めたロレインに、これ面白いねアハハハみたいな、そのテレビの内容を笑いながら返すっていうジョージのアップの後に他の家族全員がどっちだけになるっていうねシーンが盛り込まれて、ここでもねやっぱりその父親とその他の家族がもう完全に断絶しちゃってるっていうか、正常なコミュニケーションが取れてないんだなっていう、そういうのがよくわかるシーンになってますね。でこの後夜に実験するから公園に来いよって言われてたにもかかわらず、マーティーが自分の部屋で寝てるシーンに切り替わるんですよね。で、ここも、前のその高校のとこでお前4回も遅刻してるぞって怒られてたのと同じで、マーティーっていうのは基本時間にだらしない少年だなっていうのがわかるシーンなんですよね。夜中の1時に、モールに来いよと公園に来いよって言われてたにもかかわらず普通に寝ちゃってんですよね。目覚ましもかけずに。でそれを予期してたのか、ドクが電話をかけてきて、おマーティー寝てたのかって言ってマーティーがもう慣れてるのか、いや寝てないよ今から行くよみたいな感じで普通に返事して、でドクのガレージに寄って、でビデオカメラを持ってで、そのツインパインズモールっていうところにも向かうんですよね。でこのツインパインズモールっていうそのモールの入り口にある看板が映されて、日本語版だとそこに字幕も出るんですけれども、これがねまた後々の伏線になってるんですよね。ツインパインズモールズってことで、二本松の、公園というか広場みたいな名前になってるんですけども、これがね過去の出来事によって実はモールの名前が変わるっていう伏線になってます。で、この深夜の実験の時に、初めてこのタイムマシンのデロリアンが出てくるわけですね。で、デロリアンと一緒にドクも初登場で、ドクが、このデロリアンがどんなものなのかということを説明するわけですね。まず最初あれかな、アインシュタインっていうそのドクのペットの大型犬がいるんですけれども、この大型犬をデロリアンに乗っけて、で、今から、ビデオでしっかり撮影しろよと言って、で、ドクがですねそのビデオカメラに向かって説明するわけですね。で、これはタイムマシンの科学的な実験なんだみたいなことを言って、今私の時計は1時20分だけれども、間もなく1時20分になるけれども、これからこの実験の後に、結果をぜひ見てくれみたいなことを言って、で、リモコンで、デロリアンを加速させて消失させて、で、消失したことにまずマーティはびっくりするわけですね。どうしたのって、デロリアンもアインシュタインも消えちゃったよって言って、でここで初めて、ドックが、 このデロリアンとこの実験の意味が何だったのかっていうのを説明するわけですね。あのデロリアンはタイムマシンでアインシュタインごと1分後の未来に送ったと、つまり、彼にとっては、一瞬だけれども我々は1分待ってたら彼に再開できるんだっていう説明をしてる間に1分経ってドクの腕時計のアラームが鳴って危ないとか言いながら2人で避けたところにデロリアンがシュワーンって戻ってきてで、中の時計デロリアンの中の時計とそのドクの時計を合わせるとバッチリ1分ずれてるよっていうことで実験成功だということで、ここでこのタイムマシンの説明をずっとドクが始めるわけですね。次元超越をするためには時速88マイル。まあ、キロに直すと時速140キロが必要だっていうこと。で、それから、その次元転移装置のシステムは、行きたい時代を設定して、そこに向かってタイムスリップをするんで、ここの装置を、年月日で指定して移動するんだみたいな。で、その説明の途中で、例えばその合衆国独立宣言調印日に来たければ、1776年の7月8日に設定すればいいって言って設定するんですね。で、キリストの誕生日なら、0年の12月25日に設定すればいいって言って、これも設定する。で、何よりですね、科学の歴史上記念すべき日だったら、1955年の11月5日だって言いながら、さらにその年月日に設定していくわけですね。で、当然マーティは科学の歴史上記念すべき日って何なのって、聞くと、この日はな、私が次元転移装置の構想を思いついた日だっていうことで、いかにね、その日がどんな日だったかっていうことを詳細にここでマーティーに説明するんですね。で、これがまた伏線になってるわけですね。確かね、トイレかなんかの電球を変えようと思って、踏み台を踏み外して頭をぶつけた時に、その装置の発想がひらめいたんだみたいなことをマーティーに説明するわけですね。で、この話を聞いてたことによってマーティーは過去に行った時に助かるんですけれども、まあ、この時点ではただの昔話なわけですね。で、ドクはですね、この30年家も財産もそっくりつぎ込んで、この街もすっかり変わってしまったみたいなことを言って、で、その頃ね、この辺り、このツインパインズモールの辺りは、一面畑でね、で、変わり者の、なんだっけな、なんとかじいさんが住んでた、ピーボディじいさんかな?ピーボディじいさんが、この広大な畑を所有しててね、松の栽培がね、趣味でね、みたいな話をするんですけれども、まあ、マーティーはそんな昔話どうでもいいよ、みたいな感じで、あんまりまともに聞いてないんですけども。で、その話の途中で、このタイムマシンって燃料は何なのっていう質問に、ドクはプルトニウムだって答えるんですよね。で、なんでプルトニウムが必要かっていうと、動力は電気に換算して 1.21GW っていう出力が必要なんだと。で、説明するわけですね。で、マーティが当然、プルトニウムなんてどうやって手に入れたのって言ったら、プルトニウムはね、核爆弾を作ってくれって頼んできたリビアの過激派を騙し取ったんだって。あいつらが、研究所から盗んできたプルトニウムを核爆弾にしろって頼んできたんだけども、作るって言って、それを横取りしたんだって言って、それを普通に喋っちゃうんですよね。だからこの辺がね、毒の性格が出てるというか、目的のためには手段を選ばない。本当にこの人、マッドサイエンティストなんだなっていうのがすごくわかる。シーンになってますね。で、ここで、冒頭のそのプルトニウムがリビアの過激派によって盗まれたっていう、ニュースと、その直後にマーティのスケボーがその隠してあったプルトニウムの箱に当たったっていうシーンが、伏線として回収されるわけですね。うん。で、ここのちょっと面白いところっていうか、よく突っ込まれてるところは電力の単位ですね。 1.21GW で、ジゴワットなんて単位ないんですよ。で、これもね、有名な話なんで、もう多分ね、知ってる人ほとんどだと思うんですけども、これ脚本家が単純にね、綴りを書き間違えたらしいんですよね。っていうか、ギガっていう単位を知らないっていうか、聞きかじってはいたんだけども、ギガってどういう綴りで書くのかが分かってなくて、ジゴって書いちゃったらしいんですよ。 で、まあ、脚本家が書いた単位なんで、現実に存在しなくても、こういう架空の単位なんだろうってことで、ノーチェックでずっと最後まで通っちゃったんですよ。で、その結果、この映画で出てくる単位、この映画でしか出てこない単位として、1.21 ジゴワットっていう謎の単位ができちゃったっていうね。だ本来はこれはギガワットが、本来想定してた、セリフらしいんですよね。ただもうこれは正式な脚本として通してこの音声で収録もしちゃってるんで、今になってもずっと訂正されないで、この映画の中ではジゴワットという単位でずっと通してるという話になりますね。まあ作られたのが1980年代の前半なんで、そもそもギガなんていう単位使うような時代じゃないんですよね。まだメガすらない頃ですよ。コンピューターゲームとかが、バイトとかビットとかキロビットキロバイトとかその時代なんで、メガビットとかメガバイトが出てくるのはもっと後ですからね。でメガすらないのにギガなんていうのがわかるわけなくて、めったに出てこない単位なわけですよ、ギガなんていうのは。今はね、もう携帯のスマホのね容量とかでギガが減るなんていう言葉があるぐらいで、もう一般的になっちゃいましたけれども、まあ当時としてはそれぐらいギガっていう単位は珍しかったんだなっていうのがわかる、ミスというか間違いですね。はい。で、まあいろいろそのマーティーとの会話を終えた後に、ドクは、じゃあこれからね、実験も成功したから私は25年先の未来に行ってくるって言って、で、ついでにワールドシリーズの勝敗も25年分見てくるみたいな冗談を言いながら、ドクは、乗り込もうとするんですね。で、会話の途中で、さあ出発するぞっていう直前になって、おっとっと私としたことが帰りの分のプルトニウムの積むのを忘れてたって言って、取りに戻るんですよ。で、これも複製になってるですね。要はまだ帰りのプルトニウム燃料は積んでないよってところをここで説明してるわけですね。でこれで帰りのプルトニウムを取りに行ったところで、リビアの過激派がですね、復讐に来るわけですね、ドク・ブラウンに。でこの襲撃で、ドクが あっけなく銃撃で倒されてしまって、それを見たマーティーが自分も巻き添え食いそうになったんで、慌ててデロリアンに乗ってリビアの過激派から逃げると。でしつこくしつこくリビアの過激派が、追っかけてくるんで、もうとにかくフルスピードで逃げるしかないっていうことで、逃げまくるわけですね。でその逃げてる途中で、うっかりタイムサーキットのその次元転移装置のスイッチを入れてしまって、さっきそのドックが設定していたいわゆるその科学的な記念日、1955年の11月5日っていう行き先が表示された状態のまま140キロを突破してしまって、ここで、マーティーが過去にタイムスリップするということで、いよいよ物語が走り出すわけですね。いやここまでで1時間超えちゃってんの？あと40分ぐらいで説明できるかな。だいぶはしょんないといけないね。もうこのペースでやってると絶対二部作になるよね。ちょっと巻いていきましょうね。はい。でちなみにこのシーンもね、結構ね、すごくハラハラするシーンなんですよね。タイムサーキットの電源が入ってすぐ140キロに到達するわけじゃなくて、一旦140キロに到達しそうになるところでブレーキを急ブレーキかけて速度落としたりとかして、見てる方がねハラハラするんですよ。あこれタイムスリップしちゃうんじゃないの、しちゃうんじゃないのって、もう当然しそうだって場面で一旦クールダウンさせるんですよね。この辺のね作りがすごくうまいなと思ってて、下手くそっていうか単純な人はもう最初からいきなり140キロ出させてすぐにタイムスリップさせちゃうと思うんですけども、ここでちょっとしばらくカーチェイスをさせて、逃げ切れるのか逃げ切れないのか、タイムスリップしちゃうのかしちゃわないのかってところでハラハラドキドキさせるシーンになってるのが非常にうまいと思いますね。はい。でいよいよここからやっと1時間20分ぐらいかけて映画の本編に突入するわけですけれども、まあ言ってみればここまでが前置きですよね。前置き今までで一番長いかな。で、1955年に、タイムスリップしたマーティーが早速面倒ごとに巻き込まれるわけですね。でさっきドックがこの辺り一面は昔は畑だったっていう言葉通り、タイムスリップした30年後は完全に畑のど真ん中なんですですね。で、畑のど真ん中にあった納屋にデロリアンごと突っ込んで停止して、で、方法の手でですねデロリアンのガルウィングをバコッと上げて、マーティーが出てきたんですけれども、で、この騒ぎを聞きつけてその畑の持ち主のピーボディじいさんとその一家がこう納屋の様子を見に来るわけですよね。そしたら納屋の中で あのチカチカテールライトだかハザードランプみたいのがついたデロリアン銀ピカの宇宙船みたいなデザインの車が藁の中に突っ込んでて、でそこからガルウィングがバシューって音で開いて、で放射線防護服を着たマーティーがノロノロとこう出てくるわけですよ。でそれを見てピーボディの息子だか孫だかがこいつ宇宙人だって叫んで、で手に持ってたあのその宇宙人のことが書いてる絵本の表紙の絵がまさにその放射線防護服を着たマーティーそっくりの外見なんですよね。でそれを見てピーボディがこの野郎何しに地球に来やがったみたいなことを言いながら手に持った銃でバンバンバンバン撃ちまくって、でマーティーがもうどうしようもなくて逃げ出すんですよね。で、デロリアンに乗り直してそのままデロリアンでその畑から脱出するんですけれども、その時にその畑の出口付近に大きい2本の松が並んで立ってたところの1本に当たって松を折っちゃうんですよね。でこれがさっきのあのツインパインズモールズの語源になってた2本松だったんですよ実は。で、この逃走途中で2本ある松のうち1本倒しちゃったことによって、未来に帰った時にツインパインズモールズじゃなくてローンパインズモールズっていう1本松広場みたいなあの名前に変わっちゃってるっていう伏線になってますねここが。はい。で結局ピーボディ一家の5階からの銃撃からは逃げられたんだけれども、結局ね道の途中でガス欠しちゃうのかな、エンストしちゃうのかな、でそこでどうしようもなくなっちゃって、道を走る車をヒッチハイクしようとするんだけれども、マーティの服装を見て怪しいやつだってんでみんな誰も乗せてくれないんですよね。で仕方なく、マーティはそのリオン団地建設予定地って書いてある看板の裏に自分で車を押してデロリアンを隠して、で徒歩でその看板に書いてあるヒルバレーっていう方向に向かって歩き出すということで、やっとこの時代にの本当の意味での遭遇をするわけですねこの後に。でまだこの時マーティは自分がいつどこに来てるのかっていうのがよく分かってなくて、アメリカなのは間違いないけれどもなんかね違和感を感じながらもまだタイムスリップしたって実感がないまま来るんですよね。で、徒歩でヒルバレーに着いて、でこのヒルバレーの30年前の時計台広場ですね、自分が住んでた1985年のヒルバレーにもあった時計台広場、あれと似てるけれどもなんか雰囲気が違うところを歩いてて、で、そこで、新聞かなんかを見たのかな、でそれで1955年っていうことで、初めて自分がタイムスリップしちゃったっていうことにここで気がつくんですよね。でこのシーンがねまたねその1955年の雰囲気がよく出てるシーンで、ヒルバレーに入場した瞬間にぐわーっとこう広角のカメラでヒルバレーのその時計台広場全域が映し出されるんですけれども、50年代のクラシックカーが走ってて服装も50年代の服装の人たちが歩いてて、でバックのミュージックには当時のヒット曲のミスターサンドマンっていう曲が流れてっていう感じで、もうここで、当時1985年当時に見てたアメリカの観客はあ30年前のアメリカだよって懐かしく思ってたシーンだと思うんですよね。で当時見てた日本人の僕たちですら、あ、なんか随分懐かしい感じの場面だなって思わせるようなシーンになってるので、これはね、当時、見ていたアメリカの人たちっていうのはすごく楽しく見れるシーンじゃないかなと思いますね。で、とりあえずですねもうタイムスリップしちゃったのは分かったんだけどまず落ち着こうっていうことでカフェがあるんですね。でそのカフェに、マーティがフラフラフラっと入ってくんですよ。で、その様子がおかしいんで店主のルーって言ったかな、ルーズカフェっていうあのカフェなんですけども、そこの店主のルーがお前さんどうしたんだと、船から飛び込んだりしたのかっていうふうに質問されるんですね。でなんで船から飛び込んだのかって聞かれるかっていうと、マーティが85年当時に流行ってた袖なしのダウンジャケットを着てるんですよね。で85年当時もう今もそうですけどダウンジャケットってもうメジャーになってるから別に何も違和感ないんですけども、まだダウンジャケットってものがなかった55年当時の人から見たらこれはあれなんですよ、救命胴衣にしか見えないんですよ。普段着る服じゃなくてこれは海に飛び込む時に作る扱う あの服だっていう印象しかないんで、だから街中でこのダウンジャケットを着てるマーティーに、この後もね、何度かね、こういう声がかけられるんですね。あんた沿岸警備隊の人とか、海から来たのかとか、そういうね、ジェネレーションギャップというかね、時代を超えたところのギャップで笑わせるシーンになってます。で、ここでもね、55年当時のヒット曲がね、何曲かかかるんですよね。で、僕ら日本人だし、当時のね、30年前の1955年当時のヒット曲って馴染みがないんですけども、多分ね、当時アメリカで見てた観客の人たちは、ここで55年のヒット曲がかかるとすっげえ盛り上がるシーンなんだろうなっていうのが想像がつくところですね。で、ここで店内にある電話ボックスで、そう、最初に電話かけようと思って電話帳を調べるのかな。で、ドク・ブラウンがこの時代にもいるって分かって電話かけるんだけど、その電話に誰も出ないんですよ。で、しょうがないから、その電話帳の住所が書かれてるページだけ破ってポケットに入れていくと、いうことをやるんですね。で、そのシーンの途中で腕時計のアラームが鳴って不審がられたりとかっていうちょっと小ネタもあるんですけれども、まあ当時ね、腕時計にアラームなんてないんで、何が鳴ってるんだみたいな感じで周りの人がすごいね、いぶかしがるっていうシーンがあって、で、その後電話ボックスから出てきたマーティーにルーが、お前お店に入ってきて何もしないで出んのかって文句つけるんですね。で、そう言われたマーティーが、じゃあしょうがないってんでタブくれよって言うんですよね。で、これは今の僕らが聞いてもよくわからないシーンなんですけども、当時なんか清涼飲料水でタブクリアっていう飲み物があったんですよね。で、それがタブって言われてて、当時流行ってた飲み物だったんで、タブって言ったらタブクリアーのことだったということなんですけども、当然1955年当時にはない飲み物なんで、タブと言ったら請求書のことなんですよ。で、ルーはタブくれって言われても、請求書を出すにしても、まず注文しないと出せねえだろっていうふうに返すわけですね。で、マーティーがなんとなく、あ、これタブが通じてねえなって分かったんで、じゃあ、ペプシフリーをくれよって言ったんですよね、次は。で、ペプシフリーっていうのも、85年当時に出始めてた、いわゆるその砂糖抜きですよね。砂糖が入ってないペプシっていうことで、ペプシフリーっていうのが出てたんですけども、これも、砂糖抜きの飲み物なんて55年当時にはなかったんで、フリーってそのまんま無料って意味なんですね。だからペプシを無料でくれよって言われたと思って、ルーがうちには無料のものなんて置いてねえよって、ちゃんとしたもの頼めよって何回も何回も突っ返されるんですね。で、しょうがなくマーティーが、分かった分かった、じゃあ砂糖抜きでくれっていうふうに言って、シュガーレスでくれって言って、やっと通じて砂糖抜きなって言って、こう注文が通るっていうね、この辺のね、やり取りもね、すごく面白いですよね。1985年では当たり前だった商品名とかサービスが、1955年では通じないっていうね。で、この後、ビフがこのお店に入ってきて、手下3人連れてですね、おい、マクフライって言って、お前そこで何をしてるって言って、当然マーティは自分のことが言われたと思って振り向くんですけども、そこにいたのは若かりし頃のビフで、ここでマーティがびっくりするんですね。あ、本当に若いビフがいるみたいな。で、お前に言ってるんだぞ、マクフライって言って話しかけて寄ってくるんですけれども、実はそのビフが話しかけてたのはマーティじゃなくて、そのマーティの隣に座ってた、ジョージ・マクフライですね。若き日のジョージ・マクフライをマーティ越しに、怒鳴りつけてたっていうオチで、で、マーティがそこで初めて自分の後ろにマクフライって言われてビフに怒鳴られてるやつがいるっていうのを気がついて振り向くんですよね。で、そこで、ジョージ・マクフライとビフとその手下とのやり取りがずっと続くんですけれども、これがこの映画の最初の頃にやってたやり取りと全く同じのリフレインになってるんですね。お前、俺が頼んだ宿題やったかって、もしもし誰かいますかって。で、そのままお前が代筆したのがバレたら、俺が学校をクビになるんだぞ、それでも退学になるんだぞ、それでもいいのかみたいな感じで、全部この辺のやり取り同じことをやるんですよね。で、ここでも観客は大笑いというかね、見てる人間はみんなにやりとするわけですよ。で、その後ジョージが例によって、いや明日持ってくよって言って、そしたら、明日は日曜だからな、早すぎると俺寝てるから持ってくんなよ、ちゃんとそこ気遣えよって言って、で、おい靴の紐がって言って、また注意を下に向けて顎を殴るっていうね、この一連の流れを全部やるんですよ。だから30年前も30年後も関係性も変わってないし、やってることも同じっていうところで、すごく笑わせるシーンですね。 で、それと同時にジョージはもう若い頃からもうビフの手下扱いというか下僕扱いされてひどい扱いを受けてたんだなっていうのが分かるシーンですね。で、このやり取りの途中で、ビフの手下がですねマーティの服装を見て、こんな街中で救命胴衣着てるイカれた野郎がいるぜみたいな感じでバカにされるっていうシーンもあって、この辺でまあしつこくダウンジャケットをいじってくるっていうところですね。で、ビフたちがこの騒ぎをして出てった後にマーティが驚愕の表情でジョージを見つめて、で、あまりにもすごい表情でジョージが見つめられるんで、一体君何の用みたいな感じで、やっとね、ジョージが勇気を振り絞ってマーティに声かけるんですね。そしたらマーティが、もう見てて、もう言わずにはいられないって感じで、なんであんな奴らの言いたい放題にさせてるんだっていう風に、説教し始めるんですよね。で、それに対してジョージは、いや、だって俺より強いしさって、そういう愚痴を言い始めるわけですよ。そしたらですね、そのルーズカフェの店員の、なんだっけ、黒人の店員ですね、ゴールディ・ウィルソンかっていうのが、そうだよお前もうちょっとしっかりしろよって言って、で、俺なんかな今夜学に通って勉強してこんなクソみたいな店で働いてるけど、俺はいずれね一端の人間になるんだよって言って演説をぶつわけですね。で、そこでマーティーが、実はこの人が1985年では市長に立候補して市長になってるってのを知ってるんで、そうだよあんたこれから頑張って市長にもうなれるよみたいなことを言ったら、彼もまんざらでもなくて、そうだな市長ってのも悪くないなみたいな感じで言って、俺が市長になったらな、このヒルバレーをすごく綺麗な街にしてやるぜみたいなことを言ったら、店主のルールから、あ、まずお前な市長になって街を綺麗にする前にこの店を綺麗にしろってモップが渡されて、でモップで掃除をするっていうね、30年後を知ってる人間からは当然な話なんだけども、知らない人間からしたら、お前何夢物語言ってんだよ、まず掃除しろや、お前バイトだろって言ってそういうね笑えるシーンになってるんですよね。はい。で、このやり取りを見てる間にジョージがお店から出てっちゃってて、でジョージともうちょっと話をしたかったマーティーは慌てて追っかけるんですよね。そしたら追っかけてった先で、実はジョージが、木に登って双眼鏡で女性の着替えを覗いてるっていうシーンに遭遇して、なんだよこいつ心底クズじゃんって言って呆れちゃうんですよねマーティーが。そしたら覗き中にバランスを崩したジョージが道路の真ん中に落ちちゃって、でその前に自動車が走ってくるんですよね。で、引かれかけると。で、それを見たマーティーが思わずとっさにジョージを突き飛ばして自分が代わりに車にはねられちゃうと、いうことで、ここがこの映画のすごい大きな転機になるわけですね。で、気絶したマーティーが、目を覚ますと何やら隣に人がいて、で、あれ母さんみたいな感じで聞くと、大丈夫よ、ひどい夢を見た、僕何十年も過去に行っちゃったんだよって言って、でそしたら脇にいた女の人が、安心してちゃんとあなたは1955年に戻ったのって言われて、1955年って飛び起きるんですよねマーティーが。で、夢だと思ってたけどやっぱり夢から覚めても、1955年にタイムスリップしてるっていう事実は変わんないということで、また現実に戻っちゃうわけですね。で隣にいたその女性が、自分の母親の若い頃だってすぐにマーティーは気がつくわけですね。え、君は僕のって言いかけて、女性が、私はロレイン・ベインズよっていう自己紹介をされて、その名前に関しては驚かないんですよ。もうすでに母親だって分かってるんで。で、だけど、君はとっても痩せてるって言うんですよね。自分の母親が太ってアル中の姿を見慣れちゃってるから、自分の母親の若い頃だって分かってるんだけども、あまりにも痩せてるんで、なんだこの子はって、この母親はっていう驚愕の方が勝っちゃってるっていうね、すごく面白いんですね。でこのやり取りの中で、なぜかロレインはカルバンカルバンっていう風に語りかけてて、なんで僕のことカルバンって呼ぶんだいって言ったら、だってあなたのパンツに名前書いてあるでしょ、カルバンクラインって言って、でこのシーンが分かりにくいんですけれども、アメリカ人って パンツに名前を書く習慣があるらしいんですよ。今もあるかどうか分かんないんですけども、なんか1985年当時はパンツに自分の名前書いてても不思議じゃないような習慣性みたいのがあったらしくて、だからカルバンクラインっていうそのメーカー名が入ってるパンツを見て、ロレインはこの男の子はカルバンクラインっていう自分の名前を刺繍してるんだって思ったっていうネタなんですよね。で当時ね、1985年当時は日本でもあんまりカルバンクラインって名前知られてなかったんじゃないかなと思うんですよね。だから僕ね、当時89年とか90年当時にこれ初めて見た時にカルバンクラインネタはいまいちよく分かんなかったですね。これは何が面白いんだろうっていうことでね、下着のメーカーのカルバンクラインがあって、それを見て自分の名前が書いてあるからこの子の名前がカルバンクラインだって誤解したっていうネタなんですけど、当時のね僕には少なくともちょっとすぐには理解できなかったネタで、もうちょっと経ってからあれはこういうネタだったんだっていうのが分かるシーンでしたね、ここは。で、同じような理由で、実はそのアメリカ以外ではあんまりカルバンクラインっていうのが当時も知名度なかったんで、実は海外でそのこのシーンやるときは他のメーカーに名前が変えられてるらしいんですよ。で、ヨーロッパの方ですね、イタリアとかスペインの方では、カルバンクラインじゃなくてリーバイ・ストラウスっていうメーカーになってて、フランスではピエール・カルダンになってるっていう話を、どっかで聞きました。要はそれくらいカルバンクラインっていうのはまだ世界的なメーカーじゃなくてアメリカローカルネタっていうことで、この辺がねちょっとまあ小ネタとして分かりづらいシーンかなっていう感じですね。で、この後ですね、パンツにされてたっていうのに気がついて、ずっこけるマーティーとかっていうシーンを挟んで、ロレインの家族と一緒に食事をとるシーンなんですけども、ここでも救命胴衣をいじられるんですよね。ダウンジャケットがお前救命胴衣じゃないかって言われて、でマーティーはもういいやって感じで、はい実は僕沿岸警備隊なんですみたいなことを言ってごまかすんですよね。なんで沿岸警備隊が街中でダウンジャケットというかね救命胴衣着てるんだっていう問題は残るんですけれども、でここで家族を紹介された時に、そのサークルに入ってる赤ちゃんが末っ子のジョイよみたいなこと言われて、マーティーが思わず君がジョイおじさんか、今から檻に入る練習してるんだねみたいな感じでマーティーにしかわからない言葉をかけると。で、たまたまこの日がそのロレインの家が初めてテレビを導入した日だっていうことで、楽しみにしてテレビをつけるんですね。でこの初めてテレビが入ったっていうところで、あなたのところにはもうテレビ入ったのって、無邪気に問いかけられて、うちにはテレビ2台あるよっていうふうに答えるんですよね、マーティーが。そしたら、そんなわけねえだろって、テレビ持ってる家庭だって少ないのに2台も持ってるうちなんてあるかっていう話になって、きっとジョークで言ってるのよみたいな感じで流されるんですよね。だこの辺も本当にテレビの放送とか導入が始まった55年からわずか30年で、一つの家庭で2台のテレビを持つのが普通の時代になってるっていうね、この30年の間の時代のギャップを象徴するシーンですよね。で初めてテレビをつけて生放送でやってるコメディ番組を見て、これがたまたまその前のシーンですよね。ジョージが一人でそのゲラゲラ笑ってた古いコメディ番組の生放送だったんですよ。でマーティーはそのジョージが見てた番組が記憶に残ってたんで、あこれ見たことあるよって、かなり古い番組だよねって言って、で周りの人たちは何言ってんだ、今これ生放送でやってんだぞって言って、でお前さんどうやって見たんだよって言ったら、再放送でって見たんだって言って、またそれで困惑するわけですね。この当時テレビ導入初期で再放送なんて文化もないし、生放送しかやってないのに、見たことあって古い番組で再放送で見たって言っても、何言ってんだこいつって扱いなわけですよ。でこの会話の間にね、なんかどこかで会った気がするって、そのロレインのお母さんだからおばあちゃんに当たる人なのかな、おばあちゃんに当たる人にどこかで会った気がするけどお母さんに会ったのかしらみたいなこと聞かれて、思わず隣にいるロレインを振り返ってまじまじと見ちゃうマーティーみたいなね、面白いシーンがあって、で、この後一刻も早くこの場から退散したいマーティーは、なんかロレインが怪しいんですよね。やたら隣にいて体すりつけてきたり見つめてきたりするんで、これはやべえ感じがするってマーティーが察して早く立ち去ろうとするんですよね。で一刻も早くまずドクの住所に行かなきゃって思って、電話帳のその 切り抜きというかね、破ってきた電話帳を見ながら、この住所に行きたいんだけどどうすればいいって言ったら、ここの通りを回ってまっすぐ行けばどうのこうのって お父さんが説明してくれるんですけど、あ、その通りはジョン・F・ケネディ通りだねってマーティーが言っちゃうんですよね。そしたらさらに周りの人が機嫌な顔して、誰だジョン・F・ケネディってみたいな感じで、おそらくヒルバレーの街で通りの名前が30年の間で変わってるんですよね。だからまだね、この1955年には存在しないジョン・F・ケネディって名前が出てきちゃったところで、めちゃくちゃ機嫌な顔されるっていうね、これもねすごく面白いシーンですね。でロレインがもうずっと積極的に迫っていて、今晩泊まってっていいでしょみたいな感じで、しかも私の部屋に一緒に泊まればいいじゃないみたいなこと言ってきて、もうマーティーがね、もうこれはやばいって言うんで、もう帰ります帰りますって言って、で、最後にまたいつか未来でみたいな感じで退散していくんですよね。でこの一連のやり取りを見てロレインのお父さんが、あいつはイカれとるなと、あれじゃ両親もきっとろくなもんじゃねえぞと、でロレインお前がな将来あんな子を産んだら感動もんだぞみたいな説教するんですけれども、言われてるロレインはもう歪みがちな顔で、あーなんて素敵な男の子なのみたいな感じでうっとりするっていうね、非常に面白いシーンになってます。で、場面が変わってドクの家にやっと着いて、で、ドクの家をノックしたら、ほぼ1985年の時と外見が変わらないドクが出てくるんですよね。で、ドクが、何か、説明しようとするマーティーに、何も喋るなって言って、いきなり変な装置頭につけて、で、お前の思考を読み取るから、とにかく何も言うなって言って、何か説明しようとするたびにマーティに黙ってろ黙ってろって言って、で、一生懸命その回路から読み取ろうとするんですね。ああ君は多分あれだな、遠いところからやってきたなみたいな感じで、ああそうだよそうだよって言って、で寄付集めにやってきた沿岸警備隊の青年支援団体委員かなんかだなみたいなことを言ったところで、マーティが装置を外して、違うよドクって、僕は未来からあなたが発明したタイムマシンに乗ってきたんだって、で過去に戻ってきて未来に戻れる方法がないからあなたに助けてほしいんだって、元の世界に戻してほしいんだ1985年にって説明して、でその説明を聞いたドクが一瞬止まって、その説明に納得したのかなと思ったらポツリと言うわけですよ。お前それがどういうことだか分かってるのか、それはな、つまり私のこの思考透析マシーンが失敗したっていうことなんだぞみたいな感じで、話の内容はもう最初から聞いてなくて、自分が相手の思考を透視する装置の実験に失敗したっていうことをすごく怒ってるわけですよ。で、そのままドアを閉めて退散しようとするドクに一生懸命マーティが説明するわけですよ。待ってよって、僕の言ってること本当なんだよって、この写真見てよって、僕はこの未来から来たんだよって言ったら、なんか こんなのトリックだと、お兄さんの髪の毛がないじゃないかみたいな感じで、でこれがまた伏線になってるわけですよね。ちゃんと写ってたはずの写真がお兄さんの頭がすでに消えかけてるっていうところで、未来が変わりつつあるっていう伏線になってるわけですね。でさらに信じてよ信じてよっていうマーティーに、じゃあお前1985年の大統領行ってみろって言って、マーティーはロナルド・レーガンだって即答するわけですね。でそうすると1955年当時はロナルド・レーガンは売れない俳優をやってるんですよ。で、この1955年にタイムスリップしてきた直後の時計台広場のシーンでもチラッと映るんですけど、映画館の看板に、バファロー牧場だかな、バファロー平原だったかな、当時やってた西部劇の映画の看板が映るんですけども、それの主演がロナルド・レーガンなんですよね。だからこの55年のドクにとってはロナルド・レーガンは売れない二流役者というかその程度の存在であって、アメリカ大統領に30年後にやってるなんてとんでもないホラ話なわけですよ。で大統領の名前を聞いてロナルド・レーガンって答えられたから、ドクはバカにされたと思って、じゃあ副大統領はジェリー・ルイスか、大統領夫人はジェーン・ワイマンか、で財務長官はおおむねジャック・ベニーあたりだろうみたいなことを言ってドアをバターンって閉じ ちゃうわけですね。でここでなあの出てきた名前も日本人には全く馴染みがないんですけれども、副大統領として挙げられたジェリー・ルイスと財務長官として挙げられたジャック・ベニーは55年当時の人気コメディアンだったらしいんですよね。当時テレビとかにいっぱい出てた。でその大統領夫人で名前が挙げられたジェーン・ワイマンっていうのが、これがロナルド・レーガンの最初の奥さんだったんですよ。で、55年当時はもうすでに離婚してて、だから、30年後の未来で、55年当時のコメディアンが副大統領と財務長官やって別れた奥さんがファーストレディーなんだろうぐらいの皮肉を返してるんですよね、ここでドク・ブラウンは。だからお前の話なんて人を小バカにしたホラ話もいいところでね、もうちょっとマシな嘘つけと。ロナルド・レーガンが大統領なんてね、じゃあこの時代の他のコメディアンとか離婚した女房がファーストレディーになってるかっていうすっごい皮肉を言ってるわけですよ、ドクは。だからもう全くね、この時はマーティの話を信じてないっていうのをここで表現してるんですよね。ただここのシーンで挙げられた名前が日本人にはピンとこないんで、多分アメリカ人はここで爆笑なんですよ。みたいな感じでね。だから日本で言うとどうなんだろうな、横山ノックが大阪知事になったって話をした時に、じゃあ副大統領はなんとかかんとかかって円達あちゃこかとかね、なんかそういう感じのノリだと思うんですよね、おそらく。だから当時の人に言っても信じてもらえないけど、今では現実化してる信じられないような事実っていうのがここではっきりわかるのがここのやり取りなんですけども、これアメリカ人にしかねピンとこないってとこがちょっと残念なところですよね。解説がないとねちょっとここはわからないですね。で、ドアを閉ざされたマーティーがもうどうしようもなくて、でも僕の言ってることは本当なんだよって、だってドク今日おでこにね実は絆創膏してこの時のドク出てきてるんですよね。だそれでマーティーは最後のもう賭けに出るわけですよね。だって僕そのおでこの傷の原因知ってるんだよって言って、今日トイレの電灯を変えようとして踏み台を踏み外しておでこをぶつけたんだろうって、だからその絆創膏してるんだろうって。でその時にドクは次元転移装置の理論を構想したんだよ、発想したんだよって、思いついたんだよって、なんでそれを分かってくれないんだって言ったところで、ドクが驚愕の表情でガチャッとドアを開けて、なんでお前それ知ってるんだっていうところでやっと信じてくれるわけですよね。でここもこの後のなんでそれを知ってるんだ、信じてくれたんだねみたいな安易なやり取りは全部カットしてるんですよ。あくまでそのドクしか知らないはずの話をマーティーがして、それに驚愕してドアを開けたドクっていうシーンでここを終わりにして、もう次のシーンでは2人で隠してあるデロリアンを確認しに行くっていうシーンにつなげてるのが、まあ、この映画というか名作と言われてる映画がね、いかに無駄を省いてるかっていうことなんですよね。冗長な映画っていうのはこの後余計なシーンというか説明シーンを入れちゃうんですよ。あえてその直前のところで止めるんですよ。あ、ドクが気がついた、この話が本当だって分かったっていうシーンだけを入れて、その後の2人のやり取りはカットして、次のシーンはもうデロリアンを確認するシーンから始まるんですよね。で、そのデロリアンが隠してあるそのリオン団地建設予定地の看板の裏にドクとマーティーが行って、で懐中電灯で示された次元転移装置を見て、でドクはこれは転んだ時にひらめた次元転移装置と全く同じだと、あ、つまり私が思いついた装置で本当にお前はこのタイムマシンに乗って俺のとこに来たんだっていうところ、これでもう確信するわけですね。で喜ぶわけですよ。やったぞと、30年後の俺はとんでもねえことをやったんだぞっていうことで、でドクは完全にマーティーのことを信頼して、でこれで、協力するということになっていくわけですね。でドクの研究室に戻って、でそこにデロリアンを、ね、ここもねうまくはしょってんですよね。エンストしちゃって動かないデロリアンをどうやって研究室に運んだのかってところははしょって、もうデロリアンを、ドクの研究室まで運んでおいて、で、撮ってあったビデオをドクに見せるわけですよね。でそのビデオの中で、放射線スーツについて、来て、カメラに向かって説明をしているドク、30年後のドクを見て30
30年前のとこはですね、おお私だみたいな、年を取ってるみたいなこと言ってて、でこの服は何だってマーティに聞くんですよね。でマーティがそれ放射線防護スーツだよって言ったら、そうかそうかって、原爆戦争で灰が降るからな、当然着るよなみたいな感じで、まあ55年当時ね、原水爆開発競争でいつその原爆戦争が起こってもおかしくないって言われてた時代だったんで、もうドクは勝手に30年後は放射能が灰が降ってるような日常的な世界なんだなっていう勝手に解釈しちゃってるわけですよね。で、ビデオ自体にもドクは感心するわけですよね。こんな小さい中でよくこんなの映るなって、簡易型携帯テレビカメラみたいなものなのかみたいな感じでね、さすが科学者なんでね、こういうところにはすごく興味を示すわけですよ。でドクのビデオの中のドクの説明の中で、タイムマシンの動力は電気で、1.21GW の電流を得るには核反応が必要なんだと、だからプルトニウムを使ってるんだって説明のところで、ドクがちょっと待ってと、もう一回今のとこ見せろっていうところで 1.21GW っていう単位を聞いて途方に暮れるんですね。そんな電力を得る方法はないぞと、お前を返すなんて無理だっていうことをドクが言い始めですね。でマーティが、いやだからドクはこの電力を得るためにプルトニウムを使ってるんだよと。でプルトニウムが本当にこのケース1本分あればすぐ実現できるんだよってことを言うんだけれども、ドクが例によってですね、30年後の未来を勝手に誤解して、いや1985年はその辺の店でプルトニウムは手に入るかもしれないけど、55年ではもう国家的な機密に守られてるものであってとても入手不可能だと、だから結果的に君は未来に返せないということを言って絶望するわけですね。でマーティーがね、それで諦められないっていうことで、どうしても未来に帰りたいんだって、ガーネス・フェンドも僕はいるんだよって、30年後の未来に残してるんだよって言って、恋人アピールをするんですね。でそのマーティーに対して、その恋人は美人かっていうちょっとね的外れな質問をドックがして、でドックの質問にマーティーが、ほら見てよって、こんなに僕のことを愛してくれてるんだよみたいな感じで、しまってあったその時計台のチラシですね、そのチラシの裏に書かれた電話番号と I love you のラブメッセージを見せるわけですよ。で、そうやってカップルのその絆をねアピールして、なんとかドクに頑張ってもらおうとするんですけども、いやしかしどんなに頼まれてもその電力は用意できないよと、悪いけどそんな電力出せるのはこの時代では落雷ぐらいしかないと。でも落雷はいつどこに落ちるかわからないし、稲妻のその落雷のエネルギーは使えないんだっていうふうにドクは説明するんですね。そしたらマーティがその見せたチラシのことを思い出すんですよね。あ、さっき見せたそのラブメッセージを書いたチラシになんか書いてあったぞっていうことで、もう一回チラシを見直すんですよ。でそこで、あ、ドク、わかるよ、落雷の時間があって言って、でそのチラシには時計台が止まる原因になった日時が記されてたんですよね。でこれをドクに見せて、これで落雷の落ちる時間わかるからこれ使えないっていうことを言ったら、ドクがこれだって言って、落雷の落ちるその雷が落ちる正確な日にちと時刻が書いてあると、だからここに合わせて電力を得られれば君を未来に返すことができるぞっていうことで、一気になんか雰囲気がわーっと明るくなるんですよね。でここでマーティが例によって能天気を発揮してですね、じゃあもう帰れるって分かったから、あと1週間後だから、この1週間ずっとこの時代を楽しもうかなみたいなことを言い始めて、慌ててドクが、いやダメだ、お前はここから1週間一歩も出ちゃいかんって言うんですね。で、なんでってマーティがのんきに言うと、いやお前が過去に干渉することによって未来の歴史が変わっちゃうかもしれないんだと、だからお前は一歩もここから出ちゃいかんって言うんだけど、マーティは罰が悪そうに、いやもうすでにこの時代のパパとママに会っちゃってんだよねみたいなこと言って、でちょっと待って、じゃあお前さっきのちょっと写真見せろよって言って、さっきマーティが見せた写真を確認したら、そのさっきよりも写真が消えかけてると、さっきは髪の毛ぐらいしか消えてなかったんだけども、顔自体が、頭自体がお兄さんの写真から消えかけてると。でこれは君が過去に干渉したことによって、 歴史が変わりかけてるんだということにドクが気がついて、マーティもこれがやばい事態だっていうことでここで気がつくっていう、ところになってるわけですね。でいよいよ、過去に戻ったっていうところでドクに会って、でこの過去に戻って過去のパパやママに会ったことによって、未来がやべえ方向に変わってるってことを自覚して、でやっとここでドクとマーティーが力を合わせて、本来の正しい過去というかあるべき過去に戻した上でマーティーを未来に送り返さなきゃいけないっていう、この映画の、真のテーマですね。本題が、スタートすると、さっき前置きって言いましたけれども、この映画の前置きは実はここまでが前置きじゃないかなって感じがしますね。この映画の主題である過去をうっかり変えてしまったと、その変えてしまった過去を正常な状態に戻してなおかつ未来に戻るっていうこの映画の本題ですね。ここに入るまでの、前段というか前置きがここまでのシーンだったっていう、ところなんですよね。ここまででね、多分映画の前半3分の1ぐらいですかねっていうところなんですけど、なんとこのポッドキャスト2時間かけて映画の3分の1ぐらいですかこれ。やばいっすね。あの自分で言っといてなんですけど、この映画の本当の本題に入る前の前置きというか前段のところだけで今回説明終わっちゃいましたね。なんか危惧してた通りになりましたね。なるべく端折ってとかって言いましたけども、こんだけね十何回見てていろいろ見どころがある映画の話をそんな2時間で終われるわけがないということで、これねあれですよ、あの昭和の筋肉マンを語るの時と全く一緒ですね。あのあまりにも思い入れが強すぎて詳細に中身を覚えてる話をし始めちゃうと、あそこも話したい、ここも突っ込んどきたいが始まっちゃって、つまんで話すが僕はできないんですね。あのこれ典型的な聞いてもらえないダメオタクの話なんですよ。あのオタクって、特にダメなオタクって知ってることを全部話したがるんですよ。で聞かされる方はこれ苦痛なんですよね。あのいいから要点だけ言えよと、面白いところがあるってのは分かったけど全部1から10まで話されたって長すぎて聞いてらんねえよと、本当に面白いとこだけつまんでそこだけ3行で言えよっていう話なわけですよ。よく3行でまとめてっていうあのジョークがありますけれども、あのネットミームがありますけれどもね、あのまさにそれでダメなオタクっていうのはね、自分の知識とか感激したとことか、言いたいことをね全部盛り込むから聞いてもらえないんですよ。でそれ聞いて面白いのは自分だけなんですよね。で僕がなんでこのポッドキャストを独り言にしてるかっていうと、そういう話をしてるからなんです。わかります？ダメオタクが自分が聞いて面白い話、他人が聞いても冗長でつまらない話を延々とするだけなので、これのポッドキャストはダメオタクの独り言なんですよ。でまさにそのダメオタクの独り言が出てるのが十何回かけて喋った昭和の筋肉マンシリーズであり、今回2時間で終わらせるって言ったはずのバックトゥーザフューチャーなんですよ。これはねやっぱり独り言だっていうことでエクスキューズしてるんですけど、これをねリアルでやっちゃダメですね。だってまだバックトゥーザフューチャーの3分の1ぐらいしか喋ってないのに、映画見るより長い2時間喋ってるっておかしいよね。やっぱ自分でもそう思うもん。絶対映画の時間内に僕の話は終わらせるつもりで僕は話してたのに、もう気がついたら喋りたいこと全部喋ったら映画の時間かけても終わんないっていうね。もう自分で呆れますねこれっていうことなんで、あの何度も言いますけど、このポッドキャストはあの人に聞かせることも意図してないし、聞いてもらうことも期待してないんですよ。聞いてつまんねえなって言われるのは分かってるので。 僕が喋りたくて、後で僕自身が僕の話を聞いて、僕が楽しみたいために、あと記憶がボケてきた時のために、昔はこんなに覚えてたんだっていうのを確認するためにね、薄れゆく記憶をアーカイブする目的でやってるポッドキャストなんで、大変申し訳ないんですけど、バックトゥーザフューチャーの話は次回に続きます。まさかこんなオチになるとはっていうかね、でもね、穴の向こうで聞いてる何人かの人はね、このオチはね、もう最初に予想してたと思います、多分。絶対こいつの話がね、しかもね、大好きだって言ってるバックトゥーザフューチャーの話がね、2時間で終わるわけないってね、絶対思ってた人がいるんですよ、多分。何人か。うん。確実に顔も思い浮かびますけど。うん。ね、申し訳ないですね。こういうポッドキャストなんで、無理して聞いてもらわなくてもいいし、聞くもんじゃないと思います。僕の楽しみのためのポッドキャストだということを再確認して、今回の話は終わりにしたいと思います。はい。じゃあ次回はね、いよいよ、ドクとマーティーが協力して、問題の解決に当たるというこの映画の本編ですね。本題に入るところから、スタートして、なんとか次回で終わらせるような、終わらせるような、俺。いくら好きだって、さすがに次回で終わると思うんだよな。まあ次回で終わるように頑張りたいと思います。はい。ここまで喋っていたのは、ハンドルネーム DSK こと大輔でした。それではですね、このくだらない、ダメオタクの、ポッドキャストをですね、次回も聞いてくれる方は、深い深い穴の向こうで、流し聞きしていただければ大変ありがたく思います。それでは、この辺で今日は失礼いたします。ごきげんよう。さようなら。